おメールをいただいておりまして。
うん。
手打ちうどんさん。
はい。
素晴らしい名前。
あの、まさかとは思いますが、手打ちうどんももてなし聞いてるんですね。
あれだけ大好きだった手打ちうどんが。
うん。そうそう、蕎麦とかから、パスタとかからメール来るんじゃない？
え、あれほど好きな麺類たちから。
うん。
まあ、僕も麺類好きやから、麺類に好かれてもおかしくないですよね。
うん、豚おさんといえば、豚麺ですよね。
放送で紹介されていた梅原によるストリートファイター5シーズン2の挑戦について語ってる動画見ました。見てくれましたか？
うん。
過去のスト2などの調整を振り返りつつの解説を聞いてて、当時やっていた身としては、梅ちゃんの解説、ツボ捉えすぎって、いちいち納得できる最高の動画でした。最近格闘ゲームはあまりやっていませんでしたが、X で初めて現れた号機を使ってみた時のワクワク感など、久しぶりに思い出しました。自分にとって使っていて楽しいキャラクターがあるかどうかがポイントで、勝敗はあまり関係ないというのは、確信をつきまくってると思いました。そんな梅ちゃん動画を紹介しているモテラジは、他の 99.9% のクソポッドキャストと違って最高って。
そういう気やったらやめて。
そういうこと言うと、また、ちょっと嬉しくなっちゃうから。
やめて
暗い。
嬉しくならないで。
暗いなんていうか、その、楽しみみたいな。
俺ら We Are the World だから。
あの、みんな最高なんだよ、みたいな。
そうそう
みんなが最高やけど、僕らだけ500倍ぐらいにしてくれへんかなって。
その心理テストやめえや。みんなが10万円もらって、
うん、
あなたが20万もらえるのと、
はいはいはい、
みんながマイナス10万円になってあなたが1000円もらえるのどっちがいいって言ったら、あ、1000円の方がいいって選ぶって。
違う。自分が1万円損して相手が1万円損するのもいい、がいいみたいな。
ああ。
あの、なんか死なばもろともみたいなのが好きっていう。あの、暗
くて。
暗い、なんか。
いや、もう僕はもう暴力の人類史を読んでからというものですね。はい。あの、民族とか土地とかに縛られない考えを持ったので。なるべく。
いや、そのね、梅ちゃん動画、その紹介したじゃないですか。
うん。
その、調整の話とかっていうの。で、その後、また、梅ちゃん動画っていうのは、毎週毎週更新されていくので、
うん。
僕もその度に見がちなんですよ。
うん。
で、その後に出たやつとかで、あの、梅原はひたすら酔っ払ってるっていう回もあって、
うん。
あれとかグッときましたね。
梅ちゃん、スト5やらなくていいですね。
え？
え？
どういうこと？
だってカラオケ大会とかやってたし。
あ、そうそうそう、あのカラオケ大会とかも、プロとかプロじゃない人とかのトッププレイヤーを8人ぐらい集めて、
うん。
まあ、ぬきさんもいますよ。
やっぱりね、主人公。
カラオケやと。
うん。
スト5で対戦して、1曲ずつ歌うって。
はい。
良かった方が上に登るっていう。
うん。
革命でしょ。
いや、もう、やっぱり、ぬきさん、全一だからね、カラオケ。
勝敗プラス、カラオケの魅力で、うん、負けてもカラオケの魅力が勝ってたら上に上がるんですよ。
うん。
なんちゅうこと考えるんやっていう。ああいうこと考えちゃうっていうのがもう、やっぱりただもんじゃないなって思いましたね。言ったらなんか話聞いてるだけでものすごくくだらないじゃないですか。
うん。
でもやってみようみたいな。そういうのを一回。しかもその、選んでるメンツっていうのがやっぱり、いまいち、こう、キャラが立ちにくいっていう人を中心に、ラインナップしてて。
キャラを立たそうみたいな。
そうそうそう、そういう気持ちが、だから、あの、板橋ザンギルとか、そういうのが、だから歌うまいんだよな、みたいな。
どんだけ豚さん梅ちゃん信者なの。
いや、だから、なんすかね、 あんだけなんか考える人ってなかなかいないなって思って、ちょっと動画見ながら感動してるんですよ。動画とか本とか。
どんだけタートルズなのも。
いや、なんかそうキラキラしてないもん。
え？
いやキラキラしてないからなんか好き。
梅ちゃんが？
うんうん。
もう梅ちゃんはもう裏に徹してるみたいな。
裏というか、いや裏じゃないよ、自分も一生懸命やってはると思うけど。
うん。
いやそうじゃなくて、なんかあの上っついてない感じがすごい好き。なんかいつ
も。まあまあ、だってもうおじさんだしね。
いやー、30過ぎても40過ぎてもやっぱり、キラキラしちゃってるやつが世の中に溢れてません。
いや、それは、それはそうなんだけど。
うん。
いや、難しいよ。いや、
だから、
いや、
介護やったりとか。
俺はなんでか知らんけど、未だにプレイヤー目線で見てしまうから。
うんうん。
カラオケ高いとか、アホじゃないのって思ってしまうところもあるのよ。
それ自体はもう聞いただけでアホっぽいけど。
うん。だけど、うん、俺も見たんですよ。
うんうん。
やっぱ梅ちゃんサイリウムちょっと才能あるわって。
やし、なんかそうやってちょっと
盛り上げ、ちょっとの愛しさと切なさはうまいわって。
盛り上げようみたいなのがあって。で、これはなんか、なんでしょうね、この梅原のこういう企画っていうのが、
うん。
さっきのあの、キングコング西野とかと違って、
うん。
なんでこう、鼻につかないのかって言ったら、
うん。
自分の人気を伸ばそうと思ってやってる感がないんですよね。
あの、業界を盛り上げようと。
この仲間、だからさっき言ったのように、みんなの時期が上がったらいいやんみたいな。
うん。
こういうのってなかなかできないじゃないですか。
わかりますよ、豚尾さんが言いたいこと。
エシも上がったらいいし、マクドナルドの時給も上がったらいい。
そうそうそう。それがもうベストで、一番悪いのはカプコンなんですよ。
あ、そうそうそうそう、カプコン。
もういつもカプコン、一番。
でもカプコンのゲームやるって。
カプコン以外はめちゃくちゃいい。いや、もうアーク
は
最高ですか、アーク。
アークとかは、うん、
だってアーク、お祭りとかやっぱりしょっちゅうやるし、アーク。
うん。
で、アークの声優とかのラジオとかもやるし。
お
そのゲームの声優同士のラジオ。
そういえば会社違うけど、あの、N1 完全世界ラジオってありましたよね。
うん、あるし、ブレイブルーのブルーラジって、あの、結構有名声優とか使ってたんで、
はい。
それ、結構ね、人気だったし、
はい。
アークシステムは、ギルティギアがね、今人気だしね。
いや、
で、面白いみたいな人っても、
あの、梅原が酔っ払う回とか、ぜひ見てほしいなって思ったのは、
うん。
あの、前、そのシーズン2のこの調整の話にまた関わってくるんですけど、
うん。
ガイルが圧倒的に強いっていうことで、
うん。
で、ガイル好きやし、もう竜じゃきついから、
うん。
ガイルに乗り換えますっていうのが今年の、宣言やったんですよ。
うん。
でもそのベロベロになってる回で、
うん。
やっぱりガイルやめたって。
うん。なんで？
竜に戻すって。
うん。
なんかそのガイル使ってる自分が嫌になってきたって。
うん。
っていうのを酔っ払いながら言うんですよ。
うん。
あの、ガイルは強いから勝てるよと。
うん。
で、しかもそのガイルっていうキャラ嫌いじゃないし、そもそも使ってたキャラでもあるし、でもそれをいいことに乗り換えてるような気がするのがもう嫌だっていう。
なるほど。なんかあれですね。格ゲーも、なんか、なんつうの、バンする。
バンする。
ああ、そうではないのかな。でもバン、でもチーム戦にな、海外はチーム戦にならないからね。
いや、なんかね、あの、悪い意味でプロゲーマーになってる自分がすごく嫌やったっていう話を酔っ払いながらしてて。
うん。
で、そこに、あの、孫さんという人が。
ああ、孫。
うん。
2D シーン。
そう。孫さんという人が、途中から入ってきて。
うん。
で、元プロなんですよ。
そうですね。まあ、ドリフトで、一緒にやっててね。
うん。うん、で、あの、契約が終わったから、
うん。はい。
アマチュアに戻りましたと。
うん。
で、プロで何年かやって、
うん。
アマチュアに戻って思ったのが、
うん。
やっぱりプロの時は微妙に面白くなかったかもしれへんっていう。
あの、プロゲーマー制度ひどない？
いや、だから、あの、人のためにやってる感がやっぱりどうしてもあったって。
うん。
あの、ゲームっていうのは所詮遊びやから、
うん。
あの、アマチュア感っていうのがものすごく大事やっていうのが分かったみたいな話をしてて、
うん。
梅原が握手してました。なんか、分かってくれたかみたいな。
あとね、これに関してはね、うん、あの、愛蔵先生は参加したんですけど、
うん。あ、います。すいません。
格ゲー寿命が長いのが良くないかも。
寿命が長い。
そのプレイヤー寿命が。
ああ。
FPS とか RTS とかモバって、
うん。
あの、プロでいる時間みたいなのがめっちゃ短いんですよ。
うん。
現役でいられるのが。
うん。
その若いやつ最強みたいな世界だから、うん、反射神経とかそういうので。
うんうん、
だから、パーって稼いでパーってやめるみたいな。
でもやっぱり。
長年やってるやつもいるけどもちろん。うん、でもそれは稀で。
うん、
結構やっぱり世代交代みたいなのが激しい世界だから。
うん、
だから格ゲーっていうのはてか、格ゲーって何がやばいって。
はいはい。
世代交代なさすぎなんですよ。
というか、その、
どんどん。てか、梅原たちの世代がいなくなったらもう終わりなんで、格ゲーって。
だって、どんどん若い世代って少ないですからね。
うん。
てか、単純に。
やらないでしょ。
単純にやらないから。
うん。だからもう、今しかない感が強いよなーって思って。だから、格ゲーをね、
うん。
禁止にするしかなかったのかな、日本は。
いや。ああ、中国みたいに気にしたら KOF97 をやり続けるみたいな。
とか。
新作が良くないってことか。
新作良くないよ、基本。
新作のたびに人数が減ってるっていう。
うん、減ってる。だってまた1からやらんといけんもん。
あ、だからもう、それを繰り返してるうちに。
飽きるよ、途中で。あ、もういいやって。
あの、強キャラ選んでこのシーズン乗り切ろうみたいな話がもう、とてつもなくつまんなくなってきちゃったっていう話をしてましたね。
うんうんうん、
でもそれをやってる時点でもあのゲームが大好きだったのに、
うん、
仕事をしてるやんっていう、
うん、
こう分かってくれるかなっていう話を延々してたんですけども、
うん、
その後にあの慶応大学のあの講演会っていうのがこの間あって、
はい、
それの2時間の動画上がってるんですよ。
うん、
そこでむちゃくちゃ語ってる。これについて。
梅ちゃん？
そうそうそう、そのガイルを竜に戻したところっていうかもう、その、何が人生において楽しいのか、もうゲームの話じゃなくなってる。
ああ。
何が人生において楽しいのかっていうのは、その自分で決断したっていうのが面白いんだろうっていう、まあ、ものすごく要約したら、すごく単純な話なんですけども、
うん、
それを2時間かけて生い立ちからずっと話しているので、うん、聞き応え満点なんで、あのゲームとか興味ない人向けにむしろ話してる感じなんで、
うん、
あの一回、この最近その梅動画っていうのをずっと強力に押してません。
はい、
だから皆さんもちょっと見てもらったら、あの仕事する上とかでも参考になるかもしれんなっていうような、その梅原、自体も、その、講演会の客層に向けて、
うん。
あえてあんまりゲーム色を出さずに喋ってるって、なかなか聞き応えがあるので、ちょっとおすすめですわ。
今回。なるほど。
うん。その、なんやろ、後悔しない生き方とは、みたいな話になってますね。だからそのゲームやる上においても、なんかもう、ここ2年ぐらい、実は、あんまり充実感なかったんだっていう。
スト5。
ほんまにスト5の時期ですよね。まあ、スト4も
か
ぶって
だからスト5とかやめえや。
スト4もそのバージョンアップ度重なってありましたよね。
うん、
あの梅原がですよ。
うん。
ユンとか使っちゃってましたよね。
うん。
あれもあの時はものすごくもうやっちゃった感があったって。
うん。
でもつい手を出してたっていう。あのね、酔っ払ってる時もう、これで食えなくなってもいいやんって言ってましたからね。だからもう YouTuber なろうって。
あのね、面白いんだよね、梅ちゃんが YouTuber だったら。
YouTuber なるからみんなクリックしてって。あの、やってみたとか、やるからって。
ねえ、そっちの方が見たい。
ほんで、あの、聞いてる、あの、見てる視聴者に、竜やってみたとかどうとかって。
それ天才だな。
そのままだろうって、ずっと言ってたけど。竜やってみたって、やってるだけだろうって。
いや、でも、梅ちゃんが、いてよかったよ、俺の格ゲー人生に。
いや、だから、あの、てっちゃんさん言ったのは本当に合ってて、
うん、
あの前後の世代が一番面白くて、
うん、
その後の方ってどんどん、もうこれ言ったら本当に申し訳ないけど、
うん、
特に面白くないじゃないですか。うまいんですけど。
いや、だってね、うん、梅抜きですよ、
うん。
梅抜きってもう、だから今、野球で言えば、俺野球詳しくないけど、
はい、
あの、王長嶋みたいなもんなんですよ。
はい、
その王長嶋が、
うん、
まだプロ野球やってたとしたらっていうのが今の格ゲーの世界だから。
はい。
だから、王長嶋と対戦できる機会があるわけですよ、試合が、あの伝説の。
はい。
燃えるじゃないですか。
うん。
や、あの、選手としては。
はい。
だから、ありがたいんですよ、
うん、
早く言えば。うん、梅原と抜きが、
うん、
まだやってくれてると、ゲームを。
うん、
しかも最新作を、
はい。
これは本当にありがたやーって。
で、もっと言ったら、その、なんか、川上とか、
うん。
そういうもっと昔のプレイヤーもいたりしますからね。
そう、なぜかね。
なぜか、ほんで、なんか、また、ちらほらやってて、いや、お正月の、
卒 X、竜がいる。
竜がいる戦っていう、あの、西日暮里のあの、バーサス。
バーサス。何回か行きましたね、僕もバーサスは。
あの、竜がいる戦、東西戦ってやってて。
はい。
あれ、二十何人対二十何人とかで。
よくやるんですよ、そういう、格ゲーの大会ってそういうの。東西戦で。
僕、延々見てしまってた。未だにこんなに、スパツ X で、
うん。
熱くなってんのかっていう。
サードもよくやってましたよ。
そう、サードもやってる。
リュウダッドリーとか。
あれ、
12ユリアンとか、なんか面白かったな。
あの、普段そのキャラ使わんやつも強制的にそれなんですよね。
そうそう。ほんで。だからなんか面白いんですよ、動きが。
ほんで、あの、後半の大将とかに近づいてったら、
うん、
本職が配置されてるんですよね。
うんうんうん、
あのあたりのさじ加減がっていうものすごく面白いですよね。
面白いですね。やっぱね、格ゲーってみんなでやるもんみたいなところがどうしてもあって、
は
い、あの黒田みたいな人とは別ですよ。
はい。
あのこれね、言っていいのかな。
黒田みたいな人は別ですよ。
別、黒田とかはもう別だから。
でもゲーセンでみんなで
やってたんだけど、ゲーセンでやることに起きる弊害っつうのがあって。
ほう。
あの、ゲーセン内立場っつうのがあるわけですよ。
ヒエラルキーみたいなやつ？
そう。
派閥とか？
あの、ゲームに関してね。
ほう。
この人は上手い人、この人は中ぐらいの人と、この人は弱い人みたいな。
うん。
だから、うん、この人は上手い人ランクに入った瞬間に、
うんうん、
負ける対戦は許されないわけですよ。
あどういうこと
だからランクが落ちるわけじゃないですか、仲間内の。
え、うまかったら負けないんじゃないの。
いやいやいやいや、
たまにはね。
うまかったら負けないと思うでしょ。
うん。
その人が勝てる相手とだけやってうまくなったとしたら。
あの、なんか、政治的な、なんか、立ち回りで。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ゲーセンっていうのはそういうことが可能なんですよ。で、そいつがいいやつだったら、むしろ。あれ、性格めっちゃ
良くて。わかった、あの、ロッキー3のロッキー。
それ。
で、あの、クラバーと戦わないみたいな。
クラバーが、出てくるわけですよ。お前、いつも俺との対戦避けるよな。
うんうんうんうん。
てか、やろうぜ。
うんうんうん。
しかも1回じゃないって、10回ぐらいやろうって。
うんうん。
あ、徹底的に白黒つけようって。
10先
で。俺お前より強い自信があるみたいなこと言っては、
うんうん、
いやー、今日ちょっと、今日飲み会だからと。いやー、今日ちょっと指折れてるわって。
それなんかあの、ロッキーとミッキーが合体したような状態になってますね。
それミッキーでもあり、ロッキーでもありますね。
そう、ミッキーであり、ロッキーで。いい感じの名前やな、ミッキー、ロッキーって。合体させてもミッキー
対戦するじゃないですか。
はい。
で、1回、2回ぐらいやって。
はい。
いや、なんか今日ちょっと手寒いわって。温まってない。ちょっと気分悪いから帰ろうねって。
それ、格ゲーと言い訳セットみたいなんじゃないですか。
いや、これね、僕も一時期あったんで、わかるんですよ、これ。だから、これ言っていいのかなと思うんですけど、本当に。
うん。
あの、純粋な力っていうのはね、ゲーセンでね、なかなか、
ああ、なかなか。
ね。
うん。
ますね。揉める。
あ、揉める。
なぜかというと、ゲーセンの世界って、
うん。
格ゲーに限りますよ、じゃあ、これは。
はい。
ゲーセンの格ゲー内では、格ゲー強いやつが一番偉いんですよ。
はい。
何やっても。
うん。
何やっても正義であり、正解になってしまうんですよ。
梅原も、あの、ゲーセンでは絶対に年下でも認めてもらえるから居心地が良かった。
梅ちゃんが性格いいって話聞いたことないからね、
うん、
別に。
うん。うん。
でも、梅原だから許されるんですよ。
あの、当時の。
文句があるなら、
うん、
格ゲーで白黒つけろっていう文化なんで。
うん、うん。
じゃあ、梅ちゃん勝つよねって。
だって、その後に、あの、何ですかね、性格矯正するのにむちゃくちゃ苦労したって言ってましたからね。
梅ちゃん性格、いいって話、一回も聞いたことないですからね。
なんか、まともに話さなかったっていう。
それ。そんな悪いの？
だって、性格いいやつが格ゲー強いわけないでしょ。
ああ、まあ、それは、そうか、それはそうかっていうのはおかしい。
だって、なんか格闘家ってみんな入れ墨入って怖そうでしょ。
怖そう。いや、オラついてる。
オラついてるでしょ。オラついてるやつが本当はいい人なんだよって言ったら、もう銃で撃ちたくなるわ、本当に。本当にいいやつがなぜオラつくって。
いや、僕たちにはあの成人となった責任がとかって、
もうハイキックで吹っ飛ばしたくなるわ。だから格ゲーも、
うん、
だから僕も投撃出場とか決めちゃうじゃないですか、
うん、決めちゃってましたね。
ってことは沖縄代表になったわけですよ。
沖縄代表としての責任が、
そう、責任があるから。あんまり叩たくない相手とか。
沖縄のね。
実は成績が悪いやつとかいたわけですよ。
うん、うん。
あの、10回やったら、3-7ぐらいで俺負けるわって。
うん。
っていうやつが、
はい。
ちょっとほれ、東京で大会あるでしょって。
はい。
俺ともやって修行つけようみたいな。
うん。
って言われたら、いやちょっと今日も飲み会あるからって。なぜかというと、俺がこの場でやってしまうでしょ。
はい。
てっちゃんよりこいつが行った方が良かったんじゃないみたいな。冗談でも言われたくないわけですよ、そんなこと。冗談でも。安いプライドがあるわけですよ、そこには。でも、格ゲーの恐ろしいところは、それがはっきりと出ると、結果が一瞬で。
うん。
うん、もうね、辛いよ。格ゲーっつうのは政治的駆け引きがありすぎてね。しかもゲーセン内でも。
あの、梅原本にもあの、僕が見たプレイヤーっていうところで、そういうエピソードがあってむちゃくちゃ面白かったですね。
だって一回もゲーセン来て一回もゲームしないやつって本当にいるからね。 あの、後ろでずっと何か言ってるっていう、解説おじさんって言うんですけど。
延々、同じゲームやり続けてて、で、この人上手くならんやろって思ってたら、何年か後に上手くなったんですって。
うん、
で、こんなやつが上手くなんのって、梅原自体もびっくりしたと。絶対上手くなりそうなタイプじゃなかったのになって。
うん、
で、自分がそのゲーム、やっぱり、やらんようになったから腕が落ちたんかなと思ったらそうじゃなくて、現役勢にも勝ってたんですって。
うん、
で、とうとう、ある大会で優勝すると。
うん。
そしたらその人がどうなったかって言ったら、
うん。
ベガタチ勢になったって。
もう、だって優勝、頂点だから、もう負けなければもうずっと頂点だからね。
守りの人生に入った。
引退ですよ。僕、チャンピオンになった瞬間引退したら無敗の王者じゃないですか、もう。
うわーって。
好きでやってたわけじゃないのか。
いや、好きでやってたらしいんですもん、延々。でも、なんかわからないですよね、そういう心境って。
いや、でもね、これ、いいんですよ。うん、なぜか知らんけど、格ゲーだけ言われて、
うん、
他のプロのスポーツって、
はい、
ボクシングとかも、
はい、
チャンピオンになって引退って普通にあり得るのに、
はい、
チャンピオンになってもお前ずっと何十連敗するまでやり続けるって誰も言わんでしょ。
いや、別に、立川とか特に言われてないじゃないですか。
いや、言われてないけど、梅ちゃんはその人に対してはうわーって思ってしまったわけでしょ。
だから、ゲーセンでベガダチおじさんに会ったんですって。
だからなぜなのかと。
あ、守りに入るんやねって思ったって。別にその、ゲーセンには来るくせにみたいな。
だから、プロ野球選手として、
うん、
なかなかいい成績を収めて、
うん、
これ絶頂やなってところでやめて、
おうやん。
解説になるみたいな。
うん。
とか、監督とか、あ、選手として諦めたんだな、みたいな。
あ、でも、最近のプロ野球選手って、やっぱりボロボロなるまでやる傾向にあるから。
これ、なんかかわいなんかひどくない？ボロボロなるまでやらせるって。
いや、だから、なんか現役を続行を望む選手多いですよね。昔の王選手みたいに、なんか全盛期で引退とか絶対せえへんですよね。
うん、
あの、ノリさんみたいに、複数球団渡り合えて、最後は、自由契約なって、それでも。
ノリさん歩く野球ですね。
そう。なんか、マイナー、独立リーグとか行ったりとかしてまでやるっていうパターンが。
もう一生野球って言ってたからね。自分の人生。
なんか多いですね。野球は結局あれもう、成績伴わなくなるから、ただ格ゲーは、50過ぎても強いやつ強いからね。
強いやつが強いっていうのが格ゲーってやっぱり仲良し学級だなって。
仲良し
学級。ゲーセンって。50歳が強い競技はあかんのよ。
あかんかな。でも楽しいやん。なんか。
いや楽しいよ。だから、まだまだまだ、まだ。
うん。
あと、50年ぐらい必要。格ゲー。
でもやっぱりこの間も、ちょっと話したと思うんですけど、
うん、
今ゲーセンに行ってハイパーストリートファイターとかやったら、
うん、
孫ができる一歩手前のお父さんみたいなやつにボッコボコにされるんですよ。なんかそういうのって愉快じゃないですか。
愉快、確かに。
40過ぎてからストリートファイターに目覚めたっていいじゃないって気にするじゃないですか、
うん。
なんかもう、おじいちゃんの趣味になりつつありますよね。
まあ、ゲームセンターって今、老人がよく行くみたいに。だって、僕がホームだったインツーも、老人いっぱいいましたからね。
うん、若々しい。
本当にね、めっちゃ、あれですよ。上海のプロとかいますからね。
そうそうそうそう。そのうち。
花札のプロとか。
そのうちなんかゲーセンの隅っこでサードばっかりやるおじさんとかが出てきちゃうわけじゃないですか。
いやもうだってサードおじって言われてますから、
ね。そうそうそうそうそう。で、それがスト2シリーズとかなってきたらもっとおじなんですよ。
もっとおじ。
いやもうスト2シリーズとかカプコンのやってるのって、
うん、
うん、おじさんのイメージがもうすでにあるもん。
でしょ？若々しさ。だって、
若いやつはギルティとかブレイブルーとか、もっとコンボゲーをやると。
スタイリッシュな感じのやつね。
そう。
昇竜拳とかって力強いじゃないですか。
うん。
ああいうのっておじさんな感じってことでしょ？
そうなんだ。おじさんって感じだな。っていうか、そういうコンボとか、
うん。
そういうのってチャラチャラしてんな、みたいな。
そんなものは一通に不要って。
不要って。ダイヤシ。
そう。
波動拳みたいな。
うんうんうんうん。
でも僕も一時期コンボゲーにハマってた時期がありました。
そんな時期が。
あるんか。
いや、てかもうコンボゲーめちゃくちゃ楽しいから。
じゃあそっちやったらいいのに。
もうやってますよ。
モンキー 50Z さんがツイッターに。
うん。
会社帰りに秋葉原へ。秋葉原に行けるところにいるんですね。ここでは、まだスト2が10円で稼働している。シャルウィーストツーって。
もう10円出してもやりたくない、ストツーは。
いや、やりたいですよ。
やりたくないわ、今さら、ストツーとかも。
今僕50円で入れてやってますよ。
そう、ストツー X でしょ。
いや、これも多分 X とかちゃいます？初代ではないでしょ、いくらなんだって。
初代よ、初代。
いや、初代は置いてないでしょ。ハイパーとか。
置いてるんじゃない？
ハイパーとかちゃいます？
いや、だって、俺、スト 2X、
うん、
思えばあんまやってなかったなって人生で。
いや、だからいや、あのね、梅原選手は、もう、スト 2X めちゃくちゃやってたから、それなりに評価されてるけど、
うん、
正直ですよ。
うん、
メインストリームではそこまで人気なくて、豪気でちょっと盛り返したっていうのは合ってると思うけど、
うん、
やっぱりSNK とかあんなに負けてましたよ。
あの時。いや、KOF よ。
そう、KOF とか。
俺も
みんな KOF やってた。
97やってたもん。
そう、94とか95とかもうめっちゃみんな。
リアルバルト画廊伝説とか、月下の剣士とか。
そう、やっぱりスパツ X やってるやつって。
あの時すごかったもんね。
プロ感あったもん。
うん。だからスト2王子よ、本当に。
そう、あの時、まだやってんのっていう。
ヴァンパイアセーバーも出てるし。
で、セーバーは。
ゼロ3とかも出てるし。
セーバーは、前回言ったように、キャラが消えるって暴挙をしたので、そのリアルタイムでは、やっぱり盛り上がりいまいちやったのは否めなかったですね。
もうね、
ただ、後々ハマりましたけど。
KOF は最高ですね。今やっても楽しいからね。
だってそれは中国人がね、ドハマりするゲームですからね。
あ、でも中国とか韓国の中で格ゲーやってるのはめっちゃゲームとして格下って言われてるっていうのが面白いよ。
それでも、人口は半端ないわけでしょ？
スポーツで言えば、
うん。カーリングとか。
野球がメジャーなのに、
うん、
そう、カーリングとかハンドボールやってるみたいな扱い。
ポートボールとかね。
そうそうそうそう。格ゲーとかってよくやるよなって、好きもんだな、みたいな。
水球とかね。
うん。
でも焼肉レストラントラジーに働きに来てる中国の子いるんですけど、若い子。
はい。
97ばっかりやってたって言ってたよ。
いいよね、それね。
うち、みんなやってたって言ってたよ。
だってパソコンに入ってるっていうし。
KOF97 と、ブラッティーロアとジャスティス学院やってたって。
めちゃくちゃ強いってよ、キングオブファイターズ97。
そう。しかもわけわかんない
ルール。考えきれないぐらい何かが進化しまくってるらしい。
わけわかんないルールあるよね。
だって日韓、で、98対抗戦やったことがあるんですよ、10、はい、10で。
はい。
日本ボロ負けしましたからね、その時。で、日本で強いと言われてたキャラランクが、
うん、
韓国では全然違ったみたいな。
うん、
で、それで、
はい、
うわぁ、キングオブファイターズ98でまだあったんかってそこが、
うん、
もうやり尽くしたみたいな感があったのに。
うん、
あれですよ、当時じゃないですよ、98が出て2002年とかにやったのよ。それ2003年とかに、
はい。
まだそこがあったのかって言ったら、
うん、
中国はもっと強かったっていう。
98においても強いの？
でもめっちゃ強い。
97だけじゃなく？
なくて。でも97が一番
格ゲー。97の配信とかやったら、すごいことになるんでしょ？
まあ、ちょっとね。
まあ、人口多い
の。すごいことって言って、そう、人口って言っても、
でも
LOL とかドタ2やったらもうもっとだからね、半端ないからね。
と、だってね、中国全土で、
うん。
サードって5台しかないって言われてるっていう。
すごいな。
鳥取の。
沖縄にも5台あるかどうかだかな。
鳥取のビン、元店長さん。え？40 過ぎてからスト2始めるんですか？いいと思いますよ、そういうの。
やめて。
あの、今あの、鳥取のビンさん、元店長も、
うん。
あの、ダッシュターボ買ったりとか。あの、Xbox とかね、あの、プレステ4とかで配信されてるみたいなんですよ。
そうなんですよ、してるんですよ。
で、一生懸命所有権やってるらしいですよ。
いやー、もうそういう所有権とか打たないでいいんだよ。バルログ使ってください。ひょーで全てが終わるんで。
いや、ダッシュターボではむちゃくちゃ弱いじゃないですか。
いや、あの、ストツ X が最新作なんで、ストツ X。
あのね、X がなんかあの、海外の、ストリートファイター、じゃあ、スーパーストレートファイターターボってあるじゃないですか。X に当たるやつ、はい。それのやつしか配信されてなくて、日本では買えないみたいなんで、結局あれって家庭でやるのって難しいんですよね。
うん。
実は移植にもあんまり恵まれてなくて、
うん。
プレステ1とかあの、カプコンコレクションとかあんなになっちゃうんですよ。そうしたらロード時間がかったるくて、あの、鳥取のビンさんはやってられないと。
だからもうハイパーソースやった方がいいですね。
豆でやった方が早いぐらいの話になっちゃうと。
中国がキングオブファイターズしか格ゲーがないみたいなのって、
うん、
やっぱ中国ってそういうネットとかゲームの分野においては日本よりめっちゃぶっちぎりで勝ってるんだなって。
そればっかりやる方がてっちゃん的には幸せになれそうっていう感じなの。
いや、違う。あの、だから、ゲームを入れなかったじゃないですか、日本の早く言えば。
はい。
格ゲーを。だから、
はい。
FPS と MOBA とか RTS をやったんですよ。
はい。
だから、中国ってもう、めっちゃ超強豪国なんですよ、ドタで。
あ、そう
なんだ。LOL とかでも、優勝とかっていうレベルなんで。
優勝ってレベルなんだ。FPS も。
うん、だから、いや、また中国か、また中華かって言われるぐらいのレベルの強さなんで。
うん、
で、日本って、そういうのに関してはめちゃくちゃ弱いじゃないですか。
でもね。
はい。
そんなん抜きにして。
はい。
囲碁とかでも中国強いじゃないですか。
そう、囲碁とかめっちゃ強い。
別に囲碁とか別に禁止してるとか
そんな。だから日本は、ほれ、将棋とかにしてるじゃないでしょ。将棋とかに分散されてしまったでしょ。
あ、囲碁をやらんと。
うん。日本で囲碁ってメジャーじゃないじゃん。将棋じゃん。
将棋ですな。でも将棋は流行ってないからね。なんかあんまり。よそでは。
で、韓国に行って、
うん、
インフィルも、
うん、
いい加減格ゲーとかやめえや、みたいな。韓国で言われたこともあるし。
あんなにうまいのに？
いや、だから、あの、格ゲーうまくて、どうすんのみたいな。FPS
とかやるのって怒られる。
だからそんなレベルなんですって。
それね、あのね、スト2とかやってどうすんのって、あの、ゲームとかが興味ないっていうか、あの、一般人に言われる説教じゃないですか。
うん、だからそれをゲーマーに言われるわけです。
ゲーマーに言われるのか。スト2なんか上手くだって何もならんでしょって。
なんか格ゲーとかって、もう趣味にしとこうみたいな。あの、好きなの分かったから趣味の範囲にしとこう。それぐらいもう差が世界では激しいんで。だけど日本に住んでると、
うん、
モバとか RTS っていうのは、
全然入ってない。
一部の超マニアがやってるみたいなイメージでしょ、
うん
うん、パソコンでゲームって。
うんうん、パソコンでゲームするんやからね。
LOL とか、ドタ2とか、カウンターストライクとかって、 あのパソコンゲー好きなやつがやってるよなみたいだけど、
うん
うん、これこそガラパゴスで、もう世界のゲームシーンでは真逆なんですよ。
うん、
格ゲーだから、そのツイッターとかフェイスブックとかグーグルとかに対抗す、前も話したんですけど、
うん、
中国はその自国のコンテンツを作るためなのか何なのか、その洗脳とか洗脳というか情報操作、
うん、
国に対して不利なのやめるために金盾で全部封じてるじゃないですか、
うん
うん、ツイッターとか使えない、その代わりウェイボーっていう中国の、
うん
うん、中国版ツイッターがウェイボー、
うん、
何億も登録者がいて、
まあ、その国内の人数が半端ないからそうなっちゃうわけで、
だからもうこれ
でもそれ、
これに関しては、
それ、いやだから日本もそうなんですよ。日本も人口多いから、
うん、
国内だけで通じるものが育ちやすいじゃないですか。
なんかミクシーって一時期流行ったじゃないですか。
そうそうそうそう。
フェイスブックの真似したやつが。
うん、フェイスブックの真似したやつがね。
うん。
で、みんなフェイスブック知らんのいいことに。
フェイスブックあったのか。
あって、そのフェイスブックを見て、みんなフェイスブック広まってないなっていうのを見てとって、じゃあ、フェイスブックが上陸する前にやっちゃおうっていう。
うん、当時あったの知らなかった。
そうそうそう。
Facebook がある
だって日本って一番端っこだから。
まあそうだけど。
あと、Facebook が日本語に対応してないから広まらなかったわけじゃないですか。
ああ。
MySpace とかも。
だからそこで、Facebook とか日本展開は認めんって国が、
うん。
やって、Twitter とかも認めんってなったら、日本初のコンテンツが生まれる可能性があったわけですよ。似たようなのが。
いやでも。
他にないからね。
でも、
うん、
だから中国はそれでウェイボーを作ったでしょ？
でも中国だけじゃないの使ってんの。
だから中国ってその分野においてはめちゃくちゃ成功してるなって。そのネットの。だって Google と Facebook と Twitter とか Instagram の影響を一切受けないんですよ。
なんでしょうかね、
全部アメリカですよ、これ。
まあ、それはそうなんですけども、ただ、そうやって、遮断してしまうと、あんまり発展性がなくなっちゃうから、交流はした方がいいと思うんですけど。
だって、発展性も何も日本で発展したネットコンテンツってないでしょ。
ミクシーとか2チャンネルとかあるじゃないですか。
世界に。
いや、だからそれはもう、閉鎖したら世界に通用するものができるんじゃなくて、逆やとは思うんですよ。
ウェイボーは世界に広まってるんですよ。
まあ、そう、じゃあ、それはたまたま。
そう。だって、ウェイボーって僕も登録できるし。
まあ、ここ、今後その、
中国初のツイッターみたいなのが、
うん、
バーっていう、めっちゃ今世界中で流行ってて。
まあ、今後のその発展っぷりを見るしかないですけども、それは、多分、閉鎖したからっていうのもたまたまかなっていうのは気がしますけどもね。例えば
ツイッター認めてたら中国が、うん、ツイッターでいいじゃんになりません？だって日本もそうだし、全世界そうじゃないですか。
いや、わからへん。そのツイッターを凌駕する、サービスをそこから編み出していくのかもしれないですやん。
もうツイッターが終わりそうですけども。ツイッター自体が。
終わったら嫌ですね。
でももう、めっちゃ借金まみれみたいな話じゃないですか。人もめっちゃ辞めてるって。
で、そこでその中国のツイッターみたいなのが日本語とかにも対応して。
いや、英語なんですよ、これがまた。
で、まずでも、日本で流行るためには日本語に対応しないと流行らないですよね。
そこで、うん、そこがもうウェイボーの怖いところで、
はい、
日本で流行る必要がないんですよ。
いや、まあまあ、それは常に日本を置いてかれるわけですよ。
なんか、もうビビったのが全部中国語かなと思ったら、
うんうん、
英語なんですね、全部。
英語にしたらもうそんなもん鬼に金棒、中国語と英語が対応してたら、もうそれで完結しちゃうじゃないですか。
だからこれやばくない？
いや、だから日本置いてかれるんですって、大体。
だから置いてかれまくり？
PC98 の時代とかって知らないですか？
どういうことがあったんですか、何か。
いや、世界中でIBM のパソコンが使われてんのに、
うん。
日本では NEC の PC98 が圧倒的シェアだったんですよ。
うんうんうんうん。
というのも、海外のその IBM のコンピューターが、日本語表示できないからなんですよ。
う なるほど。
それをいいことに、日本語表示できるパソコンしか日本人って買わないじゃないですか。
はい。
それは、まあ、そう。
そやから、PC98 っていう IBM の、なんか、スペックを借りたようなパソコンが、日本でしか通用しないパソコンが、9割占めてたんですよ、日本のパソコンの。
うん。
でも、その、IBM 互換機が、日本語の対応するロムを搭載し始めたんですよ。
うん。
それがドス V っていうやつなんですよ。
噂の。
そしたら、あっという間に98のあの、シェアが駆逐されて、ちゅうか98使う意味ないやんっていうか、世界のソフトとか一切使えないのになんでこれ使わなあかんねんっていう。高いし。
だからもうここで、ここら辺で何か言って売ってほしかったですね。
封鎖してたらなんとかなったかもね。
封鎖してたら、
延々16色とか、パソコン
いや、だから日本初の、
それしか使えなかったら、
そのパソコンみたいなのが。
鎖国でしょ。
そう
鎖国。中国もまあ鎖国みたいなもんだし。
でも江戸時代ずっと鎖国してて、その独自の日本だけに通用する文化とか技術とかいっぱいできたけど、その結果どうなりました？
まあ中国はだってそれで景気がいいからね、その上で。人口多いね。
で、日本も人口多いっていうのが、やっぱり国内だけで賄えちゃうから、
まあ、
なりがちなんですよ、そういう風に。
だからもうね、それも、ウェーブを始めて思ったし、本を読んで思ったし、うん、格ゲーに関しても、日本だけだなって格ゲー流行ってんのって思って。
いや、でも、世界で一番大きい大会がエボでしょ？
だからそのエボが、
うん、
あんま大きくないんで、ゲームの大会としては。
でもまあまあ、日本よりは多かったら嬉しくない？まあ、世界でも、こういう隙間
が。最近よ、エボがなんか、でかくなったの。
じゃあ発展してきてるやん。
あ、だから、うん、いいことなのよ。ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ。
いいことやん。
いいことなんだけど、まあ、真逆を行くよなーっていつも思って。
まあ、それは日本の宿命やからしょうがないとしてもですよ。だ日本にはその文化が入ってこないから、はい、こっちから発信するものしか乗れないっていうのはもう、定めがあって、もうそれは、100年、200年じゃ変わらんやろうなとは思うけど、そうじゃなくて、その格ゲー自体が地味に世界に浸透してるのが面白いじゃないですか。
ちょっとよ、ちょっと、本当に。
なんかわけわかんないとこ行って、X の大会とかやってたりとかして、あ、そんなとこにも愛好家がいんのって。
やってるって。
なんか X マニアの海外大会とかあるじゃないですか。
あるある。
X マニア。
何それって、え、こんなとこで、ブラジルとか行って、え、そんなにファンがいっぱい集まんの？みたいな。プレイヤーいるんやっていう。
いるんだ。
いるみたい。
そうなんですよ。まだ見ぬ強豪がいるんですよ。
どこをどう流れて、その、ねえ、スト2の基盤がそこにたどり着いたんやろうとかって。で、てっちゃん的に言ったら、世界では人気ない方のゲームのはずじゃないですか。
はい。
なのに、確実になんかファンは微妙にいるわけじゃないですか。広まってってるわけじゃないですか。
いやだから広まってるって言ってもそのパイが小さいから。
まあまあええやん。それに対して楽しもうみたいな人がいてなんかいいなって。
それはいい。すごくいい。うん、
そのド派手なところはもうその主流のゲームに任すとして、うん、もうおじさんの趣味として、
そこなんだよね。そこなんだよね。
いい趣味やん、でもなんか。
いい趣味よ。だって俺自身もうゲーセン人間だし、ずっとゲームで、ずっと考えやったから。
いい趣味とかいいです。
いやでも趣味とかってなんか言い出すと、
うん、
趣味とかなんかこういい風に言われると、なんか反発したくなる気持ちが俺にあるわけですよ。
お
ぉ。いや、そんなんじゃないって、もっと障害者がやるもんだって。
障害者が、
どういうこと？
障害者が。え、だから格ゲーとかに火を当てるなってことよ。
うん、でも。
なんでこんなやって火の目が当たってるんだよ、みたいな。
ああ、でもね、それはね、近いことがやっぱり酔っ払い梅原が言ってて。
うん。
ゲームっていうのは、じゃあ、格ゲーとかゲームっていうのは、所詮ゲームなんだって。
いじめられっ子がやるもんなのに。
なんかプロゲーマーとかって言われたら、
うん、
そうかなって思っちゃってる自分がものすごく嫌だったって。いやだからゲーム上手いだけのおじさんでしょって、
うん、
なんかもうその気持ちを見失いそうになるから嫌やっていう話を酔っ払いながらしてましたね。
なるほど、梅ちゃんでさえ思うんか。
いやだからゲームが得意な気違いとして扱っ痛いっていう、
うん、
みたいな感じのこと、だからなかなか微妙なところを言ってましたよ。だからその講演会でもそこをすごく強調して言ってましたね。だからこうやってプロとかって言ってチヤホヤとかさえテレビ出たりとか、うん、雑誌のインタビュー受けたりとかしてるうちになんか悪い考えになりそうやっていう。
悪い考え。
いやだからこれを利用してなんか有名になったからちょっと今まで見下してた世間を見返してやろうかなとかってなりそうになるって。
ああ、いいんじゃないの。でもそれ、
いやだからそういうのがもう嫌で嫌で
しょ。子供でいたいみたいな、トイザラスキーズみたいなことは言えないよ。
いやそれするとなんかそのゲーム楽しんだ自分が全然楽しくなくなってきちゃうからすごく嫌やっていう話をしてましたね。
いいこと言いますね。
じゃあだからそういうとこがあるからなんかだキラキラしてないって言ったじゃないですか。
キラキラしてない
よ。だから俺はなんかこうやって夢を叶えてきたぜみたいな。
うん。
いやそうじゃなくてプロとかって考えもしなかったことで、だから雑誌とかのインタビューとかでいつ頃から格闘ゲームのプロを目指し始めたんですかみたいなことを聞かれたときに、あ、こういう感覚なんやって。目指してないからって、最初からって。
ああ。
そういう制度すらなかったのにっていう話をしてて、こういうのが非常に面白いなと僕は思いましたね。
だから
一度その講演のやつ動画とかも皆さん見ていただけたらなと思うんですけど。
伊藤さん自身は最近やってるらしいじゃないですか、スト2 X とかサード。
いやだから僕もやっぱりこれ自体は40過ぎて昇竜拳って言ってません。
うん、いいタイトルだなそれ、40過ぎて昇竜拳。
だ僕も別にそのねえ、むちゃくちゃ今からやり込んでよし梅原に活動とかっていう話じゃないわけじゃないですか。
そうな
ん。いやいやいや、
勝
つの。全然勝てる世界よ、多分半年、一年か半年やり込めば。
いやだからやり込めないんですよ。
なぜ。
いや時間ないから単純に。
そうなん？
うん。
でも時間は作るもんだっていうから。
でもね、
頑張って。
時間ない、いや、僕はだから、あまりにもいろんなこと、あるから。
手出しすぎて？
そうそうそう。それに、全振りできないんですよ。残念なことに。
それじゃあ、格ゲーのプロにはなれない。
だなって目指してないし。
いや、あ、でも、愛蔵先生今鋭くて。
うん。
ゲーセン、あ、ブタオさんは本当に今がいいですよ。
うん。
ゲーセン内のコミュニティを作ると、
うん。
ちょっと来てゲーム、1、2回やって帰るやつってめっちゃなんか言われるんで。
あ、あいつ帰りよったぜ、みたいな。
いや、あいつエンジョイ勢でしょ、って、どうせ。
めんどくさ。
いや、本当に本当に、うん、エンジョイ勢でしょって。
うん。
まあ、一家適当でみたいな扱いしがちになるんですよ。
はい。
なんか、ゼロか一かで考えがちなのよ。
うん。
なぜか。
うん。
ガチかエンジョイかみたいな。
うん。
ちょっとやるはないのか。
そう、ちょっとやるって、なんかめっちゃバカにされる世界観があって、バカにされてたからゲーセンに来たのに。
うん。
いや、ここ、面白いところなんですよ。クラスでバカにされてたんですよ。
うん、
学校で、
うん、
会社で、
はい、
家族の中で、
うん、
ゲーセンだけが居場所だったはずなのに、
うん、
その居場所の中で誰かをバカにしがちになってくるわけよ。
ああ、だって
人の子なのか分かんないんだけど、
うん、俺たちだけの場所だもん。 って。
だけど、これはゲーセン内コミュニティで喋れるやつができたら認識できることであって。
うん、うん。
まあ、フラって言ってゲーセンに誰も友達いない状態で、ゲームやるやつに対しては何にも思わんのよ。
しかも言われる可能性もないしね。
ないけど、誰かに、ポンって肩叩かれて、
はい。
君最近よく来ますねって言われたらもうアウト。
それあの、あの、梅原漫画の北村さんとかじゃない。
そうそうそう。
あの、全然ゲームせえへんけど、あの、
惜しかったですけど、今、どこで、ホームゲーセンはどこですかねって言われたら、そいつの顔を殴っても、このゲーセン二度と来ないほうがいい。
めんどくさくなってくるんですか、それ。
めんどくさくなってる。あの、紹介とかされる。
紹介。
でも本当、俺もそうやってゲームの友達とかゲーセン広がって。
え、ね、ちゃんも、え、ちゃんも紹介されてしまったのか。
いや、だって、あの上手い人と、ちょっと話とか聞きたいとかってなるじゃないですか。
うん。
それはなるかな。
だって梅原軍団が一番それでしょ？
うん。いやー、ほんまね。いや、だから。
ゲーセンコミュニティについてはね、もう何時間話しても喋り足りないです、ね。
だからその、
だって、
むちゃくちゃやり込んで極めて大会とか出るぞとかじゃなくて、
あともう出ようじゃない
一緒に。いや
一緒に出よう、ふたおさん。
出てもいいんですけど、あの、そんな強くはなれないから。
いや、だから短時間で強くなる方法みたいな。効率でいきましょうよ。
まあ、もうそういう楽しみ方もあるんかもしれへんけど、まあ、とりあえずそれは、てっちゃんと後に目指すか目指さないかは、あの、格ゲーってのは息の長いゲームなんで。
ね、
またなんか2020年ぐらいには目指せるかもしれないんですけど。
なんでやろう？
じゃあ今はだから単純にそのやり込めないし、やり込む気力ないんですよ。
まずは、
うん、
ゲームレストランっていうサイトがあるんで、
はい、
ゲームレストランっていういいタイトルじゃないですか、はい。そこにフレーム表が載ってるんで、それをコピーして覚えてください。はい暇があること。
まあ、それも覚えてもええんかもしれんけど、とりあえず今やってる活動としては、1日1回5分とかでいいから、ゲーセン行って卒でボコられるって活動をしてるんですよ。
じゃあ1日1回の5分を1週間の30分にしよう。1週間に1回の30分に。
それよりかなんか毎日触ると楽しいなみたいな。
ああ、でも楽しさには勝てんな。
だから本当にエンジョイしてるんですよ、今。
もうエンジョイぜ。
うん。なんかその、負けるの分かってるけど、突っかかんのって楽しいよなっていう。
かっこいいな。
いや、そういうのってなかなかできないじゃないですか、日常生活で。
そうだね。俺絶対勝ちたいもんね。
ストツみたいなものって何がすごいかって言ったら、全然死ぬ危険性がないっていうのがすごい。
あ、でも、豚さん卑怯なんですよ、じゃあ、やっぱり。
ほう。
卑怯。
いや、だから負けてもいいみたいなのが、ゲーセンにはないから。
ああ。
格ゲーで。もう負けたら、格ゲーで負けたら終わりみたいな。だって、後ろで粘土食ってる奴がいる世界ですよ。
どんな世界？
そんな世界、そんな世界ってことは、早く言えば、あれ、八番マスターの、ジョン3なんですよ。
うん、
あ
のこれは譲れんなって、これは。
いや、でも、負けずに強くなるのって不可能やん。
だから、
うん、
練習して、1日5分が、次の日には10分、30分となって行きがちなんですよ。もうそれが全てになっていくのよ。そうじゃない？なんか何事もゲーセンだけじゃなくて。
まあ、そう
か。まあ、将棋に一回負けて悔しいから、ちょっと、その、積み将棋の本とか買ってみるかっていうのが、なんか将棋の始まりじゃないですか、なんか。うんうんうん、あとは、棒銀とか覚えてみるかみたいなの。
うんうんうん、
まあ、ストツで言えば、まあ、コンボとか覚えてみるか
みたいな。棒銀とか覚えてみるかって言ったら、その棒銀知らないやつに分からん殺しするために覚えるみたいな面があるじゃないですか。
そうなん？
いや、そうですよ。だって上級者に絶対通用せえへんもん。
じゃあ、他のことにしよう、将棋。将棋以外に。
いや、この戦法知らないやつを見つけていたブローみたいなところありますやん。
じゃあ、なんか他の。
でも、ストツーとかでもそういう面ありません。なんか、 初歩のテクニックから覚えていってコンボもどんどん複雑なコンボになっていって、で最終的にはなんかプロでも返せないもう五分五分みたいなコンボとかになってたりとか、あの置き攻めになってたりとかするわけじゃないですか。でも序盤のなんかコンボとか覚えてる段階では初心者を分からん頃にする技っていうのはいっぱいあるじゃないですか。
うん、
それで嬉しくなっちゃう勢もいるじゃないですか、
初心者狩り。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、対策知らないやつをこれでいてこましたろうみたいな。
うん、
もうそういうんじゃないんですよ、そういうんではない。なんかあの今日はこんな感じで負けたなみたいなをしみじみしたい。なんかこういう楽しみもあるんじゃない、なかろうかと。
もうそれが俺の豚尾さんが負けるのが許さん。
いや、で、かといって、あの、やる気なくやってるわけじゃないですよ。勝つ気ではいるんですよ。もちろん。
だからなんか歯がゆいんでしょうね、今の俺は。本当に勝つ気あるのかみたいな。
あるね。
何使ってるの、じゃあ、まず、ストツ X で。
まだね、キャラが定まらないんですよね。
あの、おすすめのキャラがいます。
ほう。
ダイソン。
ああ、強いけど。
強くて面白い。
あんまり、ダ
ッシュ。
おわわ。おわってね、あの。
強くて簡単ってわけでもないし、なかなか。でも面白くて強くて。梅ちゃんも、
うん。
切れたらバイソン使うから。
いや、今はあの、なんとなくガイル練習してるかなっていう。
ああ、いいね。
ガイルがね、なんかね、X のガイルって難しいですよね。
通常技が面白いから難しい
んだよね。サマーソルトがなかなか難しいですよね、あいつ。
サマーソルト使わないですからね。
ダッシュとかの時ってサマーソルトってすごかったのに、
うん。
X とかなってるとサマーソルト渋い技になってますよね。
もうしゃがみ大パンチですからね、基本。タイプは。
出ないですよね、まず。そう、やすやすと。
なんか弱いよね。出ない。サマーソルト
結構。弱いし、出ないし。なんか、こんな出えへんかって思う、とっさとかには。リバーサルとか出すの難しい。
ガイルはちょっと渋すぎじゃない？
渋いね。
40過ぎ、でも40過ぎて昇竜拳じゃなくない？もう。
うん、サマーソルト。
40過ぎてソニック。
そう、裏拳。
前大パン。
はい。
じゃあやっぱガイルで行きましょう。
いや、だから。
ガイルいいですよ。
いや、だからなんか楽しいんですよ。ガイルザンギエフとかでやって、むっちゃ座れるんですよ。
もうガイル、あのね、ブダオさん、そのザンギエフね。
うん。
いろんなもん吸われてるかもしれないけど、うん、実生活で。
うん。
ストツ X だけは吸ってきた男ですよ、きっと。
そう。
何十年も。そんなザンギエフに勝てないよ。
なんか、本来ザンギ対、ね、あのガイルなんて、離れりゃ、ソニックで近づいてきたら足払いとかでなんとかなるって思っちゃうじゃないですか。
うん。
なんか、やすやすとダブルラリアットでくぐり抜けてきて、僕の
いいタイプ。そんなに、ね、ガイル有利じゃなかったんです。
X では？
だって、竜とザンギって、ザンギの方が有利だしね。
そう。
だってバニシングフラットっていうあの瞬間移動みたいな手がグッてなるやつなんです、ね、モーションが少なすぎて、
うん、
あれで波動を吸ってスクリューで終わりだしね、基本。
なんか座れるわ、座れちまうわっていう。
強いよザンギ、
うん、ブルースリーさんなんですけど、クリアアサヒ飲みすぎてビールがきつい論。マーガリンはもともとバターの代用品だったけど、今では毎朝のトーストにバターを塗ってる人は少ないのではないか。むしろマーガリンの方が植物性でヘルシーだと思ってる人が多いし、同じように今や発泡酒は主流ですよねっていう。
そうですね。居酒屋で生って言っても、生出ないですからね。
クリア朝日生とか出ます。
生ビール出ないですよ。金麦とかです。
そう、金麦生とか。
それは、
うん、
麦職人とか。
そうそうそう。麦職人。沖縄では大体麦職人ですね、生って言ったら。ビールは。
しかもね、それ、もう一つ沖縄ならではの、生以上に古速な言い方があって、
うん。
オリオンって書いてる。
そう、オリオン。
オリオンの何やっていうのは書いてない。
そうそうそう、オリオンではな、間違いないんですよ。オリオンはオリオンなんですけど、麦職人なんですよ。
うん。
でもあれ、なんかこっちからあの沖縄とか行って、やっぱ沖縄、やっぱりオリオンなんだとかって頼んじゃうでしょ。しかも安いって。うん、200円とかやって、うん。でもね、麦職人なんですよ。でも決して麦職人がまずいわけではないんですけど、麦職人
の。麦職人麦職人麦職人ってめっちゃまずい発泡酒なかったっけ？
あ、麦太郎
あれ麦の助や。
麦の助か。
麦の助、麦の助。
じゃあ麦職人、オリオン麦職人は、まあなかなかやるやつですよ。
お
まあまあ、いけ
て。いけるんだ。
サザンスター。まあまあ、ていうかもう、ビール、オリオンビールってその味ですよ。本当のオリオンビールが飲みたかった缶とか瓶じゃないとなかなか飲みづらいよね。
うん、うん、うん。
お店探さないといけない。オリオンの生ビールが飲めるお店。
そうっすよね。ほぼ麦職人。
言われてみればそうだね。本当に。探さないと飲めないね。
本当のオリオンの生、オリオンドラフトの生ビールって、めちゃなくない？
ないないない。考えるほど、沖縄って居酒屋も高いなと思って来てたんだ。ムカついてきた。
でも、センベロという謎のムーブメントがある。
その謎のね。
謎ムーブメント、センベロって。センベロがメニュー。そうなんですよね。あ、このなんかマーガリンとかバターとかの話思い出したわ。今日したかった話。
俺もしたかった話があるんですよ。
サンドイッチの話したかった。
今、2週間目の禁酒に入ったっていう。
ええ？
なんでそんなことすんの？あ、でも、でもあれや、愛蔵くん。
豚さんがよくやりがちでしょ、でも。そういうこと。
いや、愛蔵、
チラッとした禁酒。
愛蔵くんが、ビールを飲まない効果についてって前、テーマありましたもんね。
まあ、すぐ終わったけどね。
いや、だから、禁酒したらどうなるって言うねん。なんか一言でも言えよ。せっかく出とんねんから。
楽しい。
え、ビール飲まなければ楽しくなるの？
うん、ちょっとだけね。
あ、そうなんや。
これと、俺飲んでないわ、すごいな。
今、2週間ですね、今日で。大体。
で、てっちゃんさんはなんか、それで効果というか、なんか、
効果。いや、何か効果を狙って飲まなくなったわけではないんですけど、
はい。
まあ、なんとなく飲まなかったら飲まなかったんで、なんか、ちょっと、ゲーム的な自分の中で、
うん、
飲まない期間増やしてみるかと思って、
うん。
で、それで何を得て何を失ったかっていうと、
うん、
まず失ったものは、
うんうん、
飲み会に行かなくなった。
いや、もともと行ってたの？
めっちゃ飲み会人間。
で、飲み会行かなくなったって、それは行為であって行かなくなったことによってどう？
いや、だから遊ぶ機会がなくなった。
遊ばない人になったってこと？
そうそうそう。大体飲み会ってほら、夜始まるから仕事が終わって。
じゃあ夜いっぱい寝る人になったってこと？
いや、そういうわけではないな。別に眠りの質が上がったとかもない。
はない。
ない。
じゃあ、てっちゃんもなんかゲーセン来てもすぐ帰る感じ悪い人やね、みたいなあんな扱いになってきたってこと？
え？どこで？
いやいや、だからその飲み会に行かないことによって、人付き合いをしなくなったってことですよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
ベガ立ち勢ですよね。
そうそうそうそう。行ったら飲みたくなるんで、お茶だけとか無理だから。で、別に自分の中で飲んだら死ぬルールとかもないし。
飲んだら死ぬルール激しいな。
激しいでしょ。そういう激しいルールが歌詞ないから。
作って死んだ人がいたら怖いですよね。
怖いけど、行くじゃないですか。
はい。
飲み会参加して、あ、一応生頼んどいたよって言われたら多分もう飲むのよ、その時点で。ありがとうって。いやー、一週間ぶりのビールはうまいねみたいなこと言いがちなのよ。もう、俺今 YouTube できてるから、今、二週間ぶりのビールうまいねって。
二週間ぶりにビールを飲んでみた。
うん。でね、
うん、
キリン一番搾りと、前も話したけど、
はい、
朝日スーパードライの違い、
はい、
もう楽しみに取ってるのよ、冷蔵庫にずっと、二週間前に買った。で、デメリット。他にデメリット。無駄に。 無駄に、なんつうの、あの、酒飲む動画とか見てる。
何それ。よくわからん。
なんかお酒を飲む動画って結構あるの、YouTube に。
え、お酒を飲まないことによって、お酒を飲む動画に魅力を感じてるの、うん、
いや、これね。
どういうこと俺。
あのね、パチンコとかね。
うん。
パチスロとかやめた人って、パチンコとかパチスロ動画見るんです
よ。わかった。あれ、あの、僕がほら、スト5やらない宣言みたいなしたじゃないですか。
だからもうね、
動画税。
飲むぜから見るぜになったんですよ。
今、てっちゃん、酒動画税なんや。
そう、酒動画なの。
そんなことある。
いや、ある。だって、パチンコとかパチスロとかって、
うん、
あの、本当に今、動画税だもん。ものすごい、あの、動画の一大ジャンルよ、パチンコとかパチスロって。
見るだけで面白いもんなんだ。
え、だから面白いもんなのって言われたら、すべてが何もかもそうなってきますよね。
だ野球、野球やめた人が野球中継見たらいかんのかみたいな。
見て、面白いのって。やった方がいいんじゃないって言われたら、もう、うん、そいつ叩くでしょ。え、人がなんか、ご飯食べてるブログとか動画見て、美味しいって。
うん。食べなきゃ意味ないみたいな。
美味しい。
だから、あの、
美味しいって。
アイゾックも、あの、飯とか動画勢じゃないですか。
はい、すごく。
バーベキューとか
動画勢。でもその動画を、食べないし作らないじゃないですか、そして。
まあ、食べない場合
は。影響は受けるけど、あの肉の動画見て、うん、今日肉食いてえなって焼肉行くかって。
はいはい。
まあ、なるかもしれんけど、基本的にはならないのよ。
うんうん。
だから、酒を飲む動画って言っても、あの、日本人があんまり酒飲む動画ないんで、あんま、だいたい、
ないね。
だいたい外国人が飲むんですけど、
なんであ
んまあいつらビール飲まないんですよね。
何飲んで
飲まない。
飲まない。本当にビール飲まない。てか、世界で一番ビール飲むの日本人かも。
じゃあ、あいつら何飲んでんの？
なんかね。
スコッチとか？
ウイスキーとか。なんかよくわからん、なんか瓶に入った何か。
よくわからん瓶に入った。まあ、酒なんでしょうな。
まあ、多分酒。リキュール系なのかな？それをゴーゴーって飲んで。
はい。
なんかトランプとかしてるわけよ。
トランプ
ポーカーとかで、うん、あとはなんか、海外の YouTuber の酒レビューみたいな。
ああ。
Hey, everyone! みたいな。ハローとか言って、今日はみたいな感じで、このウイスキー5ってやって、ほら、何年生のって、なんかね、律儀に字幕までついてるんですよ、今って。
はあ。
あるね、
で、これは何年生でどこの国が作ったスコッチだねって。
うん、
で、おすすめの飲み方は、ロックって書いてあるけど、まずはストレートでちょっとだけ味を確かめて
みる。めちゃくちゃ YouTuber やんか。
そうそうそう。で、それで、くーってさすが何十度だけあって、きついけど、匂いはすごくいいよねって。じゃあ今度はあの水割りでみたいなとか。
うんうん、
でもね、そいつが何がやばいって、それ全部飲むんですよ、ボトル。
いろいろ試して
る。だから最終的にはもうペロペロになってるんですよ、もう。
空になってるの。
うん、もう信頼できるでしょ、そういうのって。いや、
ボトル一本。
それ、
本当美味しかったって。
それ
本当に美味しかったって、これって、スコッチ。
そりゃ、
さすが何々が作ったスコッチだねって。
さすがレイムの作ったスコッチなんだぜ。
絶対バンって黙って飲むって。
ヒュイッ。
じゃあ、他にもあげてんのかい？
じゃあ、メリットね。
うん、うん。
禁酒の。
うん。
本を夜読むようになったね。
ああ。やっぱりお酒飲んだら、読みにくくなってくるか。
あの、一時期カッコつけて酒飲みながら本読んでたんだけど、
うん。
その読んだところが読んでなかったわ。
ああ、わかるわ。
次の日、読んでないところから読むわ、また。
あ、
それ読んだと思ったところからまた読み始めて、
うん、
あ、俺これ読んだような気するんだけどな、みたいな。
じゃあやっぱ読んでたんじゃないの？
いや、でもだから、10、うん、読んだうちで、シラフの時に分かる範囲は8だとしたら、うん、
はいはいはい、
酒飲んでる時は 0.2 ぐらいしか分かってない。
酒がな、
日本語が書いてるぐらいしか分かってない、多分。
まあまあ、絵本なんてそんなもんですからね。
まあそうですね。
うん、
そう、他はメリット。
メリット？
うん。
だらだらご飯食べなくなったかな。
お？だらだら食べてたの？
だってほら、酒があると無限につまみ食うでしょ。
あ、おつまみ
とかご飯とか。
あ、そうなの。そうやったんや。じゃあ、うん、なんか、ダイエットが、はかどるみたいな。
その分、ダラダラ分を一回でがっつり食うから意味ないんだけど。
あ、量は変わらない。
量はあんまり変わらんと
思う。時間の節約みたいな。
うん。もうそれぐらいですかね。メリットらしいメリットなんてないですよ。
フケが減ったとかそういうのないの？
ないよ、ないの。なんか、頭痛に、あ、デメリットとしては最近頭痛に悩まされるようになった。めちゃくちゃ頭
痛い。それ酒、早飲んでよ。頭痛くなっとるやん。
うん。多分これね、ビールのせいなんですよ。飲んでない？
ビール飲んだらキュッて収まるよ。
多分ね、キュッて元に戻り、なんか無陽気なてっちゃんに戻る
可能性がある。結構悪くなってんじゃないの？肩とか。
多分ね。
うん。
あとコーヒー飲むのが多くなったね。
コーヒー、どっちが悪いんでしょうね。
俺、ジュース飲まないんですよ、基本に。基本的に。
水は、
意識したら飲むんですよ。
何やその意識って。
だから水を、
うん、
あ、ウェイトトレーニングやってるんで、
はい、
タンパク質多めに取ってるわけですよ、ね、はい。なので、水いっぱい飲めって言われてるんで、はい、水いっぱい飲むっていう意識をしたら水いっぱい飲むんですけど、はい、基本あんまり飲まないタイプ。
コーヒーの
水分を。でもコーヒーは、
うん、
飲むから、だからコーヒーが、頭痛の原因なのかなって思って。
かもしれない。なん
か。カフェイン取りすぎかなって。
水分足りないんじゃないか。
いや、1日6リットルから4リットルぐらい飲んでるのよ。
水を。
飲んで、めっちゃ飲んでる。
それ飲みすぎやで。
え？
水
が。だってトレーニング中2リットルぐらい飲むもん。
水何リットルも飲むのもなんか、体の負担になるって聞きましたぞ。
まあ、それはそう言ったらそうなんだけど、全部が、
うんうんうん。
でもこれはもうずっと何年も飲んでるから。
何年も。
まあ、その何年も飲むダメージが今来たって言われたら。
蓄積したと。水
。それは、もう心霊スポットみたいなレベルだから、心霊スポット行ったからこうなったみたいな。
頭痛くなった。あそこ、防空壕があったんだね。
そうそうそう。だから何かの因果関係に結びつけちゃうじゃないですか。あ、ひょっとして毎日水4リットル何年か飲んでたから頭が痛くて。いや、多分違くて酒やめたから頭痛くなってるんですよ。
いや、沖縄戦で死んだ方の呪いですわって。
で、酒やめたせいでコーヒーの量が多くなってカフェインが増えて、
うんうん、
で、飲み会に行かなくなったから、
はい、
お家にすぐ帰るようになってるし、
はい、
だから、あんまりトレーニング以外で動かなくなってるわけですよね。
うん、
だから多分
か、トレーニング以外で動かない。
そう、だから多分肩凝ったのかな。
トレーニング肩凝るからね。
そう、トレーニング肩凝るんで。
うん、しかも肩の、肩ばっかりやってるでしょ。
そう、肩が弱いから肩ばっかりやってるんですよ。
うん、
だから、その、ビールのおかげで、ビールと飲んでる時に楽しい話とかするじゃないですか。
はい。
だからそれがいいストレス解消になってたんだろうなって、肩に対しても。
逆に、なんかビールの効能がわかるみたいな。
わかる。ビール飲まなくなると、
はい。
頭痛する。もう一度飲んだら最後。飲み続けないといけない。
そうそうそう。そうそうそう。ブルースリーさんなんですけど、
はい。
回転焼きイコール今川焼き。同じものが呼び方変わるパターンの逆に、同じ名前なのに全く違うものもたくさんありますよね。お好み焼き、関西広島の違い、たぬきうどん、雑煮、皿うどんとか、
あ、ぜんざいとかね、沖縄のね。
ああ、そう、沖縄のぜんざい言ったってください。
ん？
ぜんざいって愛蔵君はどんなもんやと思ってる？
まあ豆じゃあ小豆でしょ。
はい。
で、その中に甘いお餅が入ってるとか。甘いお餅っていうか、まあ、普通のお餅か。
内地っぽいぜんざいですよね。
うん。茶色に白のね、コントラスト、素敵。
うんうんうんうん。
じゃなくて。それと
沖縄のぜんざいはまずかき氷。
かき氷？
そう。それの上に、かき氷がめっちゃ乗ってる。
え、どれの上に？
え、だからぜんざいの上に、かき氷がめっちゃ乗ってる。
うん、だから あんこと餅の上に、あんこと餅の上に氷死ぬほど乗っけてるっていう。
それがぜんざいですね、沖縄の。
え？
かき氷。
だから愛蔵先生が言うやつは、おしるこみたいなイメージがあるわ。
おしることぜんざいはだって一緒だもの。
だけど沖縄では、
ほぼ。うん、
沖縄ではそのぜんざいっていうのは、基本的にかき氷のフレーバーの一種なんですよ。ぜんざいっていう独立してないのよ。
ほー。
だからメロン、スイカ、イチゴ、ぜんざいみたいな。あの、シロップの代わりに、豆と餅入れるみたいな感じ。
あ、まあまあまあまあ、美味しいのは美味しいか。でも。
やっぱ暑いからなんだろうね。あとは、あの、適当に伝わったんだろうね、ぜんざいが、なんか。
だから、あの、さっき言った、沖縄のせんべろっていうのが、内地で言うとこのせんべろと全然違うっていう。
そう、あの、10秒現金テスト一緒ですよ。あの、左右は、かなり正確に早く伝わるけど、うん、上下は難しい。はあ、気温差は難しい。寒いところは逆に丁寧に伝わるけど、南に行けば行くほど雑に伝わるっていう文化が。だから適当でもなんとかなるから、
うん、
死なないんで、でも寒いところの技術っていうのは命に関わるところの技術が伝わっていくんで、うん、適当じゃ死ぬんですよ。
なるほど。
いや、アダンって焼き鳥屋さんがあるんですけど、
はい。
あの、アダンの手びちは、独特やから、あそこのが一番美味しいよ、って、おっちゃんに言われて、あそこの手びちは変わってるから、って、てっちゃんと一緒に、そのアダンっていう店に行って、
うん。
手びちくださいって出てきたのが、内地でよく食ってる豚足やんって。
そんな感じ。
いや、だから、あの、沖縄の。
豚足の違いが分かってないの。
どっちも豚足なんだけど。
沖縄では豚足って食ったことないからね。
そう。
あ、そう。え、そうなの？
うん。手びちしかないから。
豚足を手びちっていう、こう、料理にしていくわけですやん。いろんな。
うん。
だいたい煮つけよね、
煮たりとか。あと、あの、その、東大っていうとこでは、なんか。
焼き手びちみたいな。
焼き手びちみたいな。
お
ー。でも、やっぱり、アダンの手びちは、あれ珍しいわって、美味しいしって、あそこ食うべきやでって、じゃあアダンでもいいやと思って、
うん、
アダンにてっちゃんと言って、その手びちくださいって言ったら、ああ、要するに内地の豚足かっていう。
つまんないね、そうなる。それじゃ。
いや、でも、その。
でも、いや、でも俺にとっては、なんか珍しいな、みたいな。
そうそうそう。沖縄人にとっては、あの、内地の豚足のやり方が珍しい手びちやなっていう。
だってまだ本土復帰してないんですよ、沖縄。
してないことない
だろ。セブンイレブンがないんだよ、唯一。
あ、でも来るんでしょ？
2 年後よ。
それ。2年後って。
だから2年後ようやく、2年後ようやく本土復帰なんですよ。
そんなにセブンイレブンって重要？
え？今、大事な、今、すごいこと言いませんでした。
なん
だ
ってしま
うのね。どんだけツイッターとかね、みんなの話でね、うん、セブンの何々うまいよねっていう時にね、ぐぬぬってなってたと思うの。
セブンのなぁ、ほんまに金の
どんだけスルクマが、ね、スルクマがコーヒー作る機会を見て、あれ何なんだろうと思ってたの。俺は。セブンイレブンに初めて行って分かったんですよ、あの、コーヒー作る機会を見て。
ファミマもあるでしょ。
ファミマはああじゃないのよ。
あ、ちょっと形がちゃうってこと？
そうそう。
全然、もう全然違う。セブンイレブンのは、なんか、はめるもん、パカって。
蓋みたいな。そんなんやった。デイリー山崎よ。
うん。デイリー山崎ないから、沖縄に。
あ、ないんや。
ま、
ファミマは、あれは、あと店員さんが作るしな。
まだ本土復帰してない。
ファミマは僕、ファミマは自分でやるで。
ファミマは自分で入れるんですよ。ローソンは店員さんが作る。
あ、ローソンか。ごめん。うん、ローソンだ。
ファミンはなんかね、バニラの粉とね、キャラメルの粉みたいなのがあって、それを死ぬほどコーヒーに入れたらなんか妙なコーヒーになる。
いや、もうあれね、子供が飲んでるんですよ。
え、粉を飲んでる？
だって、チューって。
え、粉を？
粉じゃない、あの、
あの、キャラメルのシロップの方ね。あの、
そう。
あれ粉じゃなくて、ないですね。あの、なんか、なんか、ビヤーってかけるやつですよね、あれ。
そう。
あれ子供が飲むから固まっていくんですよね。子供が飲む、あれ、そのまま飲んでいくの？
そのまま飲むから。
どんなやね。行儀悪いです
よ。そのまま飲むからあんまり入れないようにして。これが子供が飲む分だから。
ああ。ブルースリーさんなんですけど、ブタオさんは青春18切符使ったり、JR をよく使われてますよね。まあ、青春18切符の時に主に JR。まあでも、ちょっと遠出しようもた JR ですよね。日本には駅弁という文化があるにもかかわらず、最近、電車内での飲食を非常識だという意見が多く見受けられますけど、どう思われますかっていう。
ああ。なんだろうね、あれ。
やっぱジェットのせいじゃないですか。
ジェットのせいで車が狂ってもなんかあれ。
そう。
うわ、臭いだろうなって、迷惑だろうか。
まあでもあれ、あの漫画ってあの後タバコ吸うからすごいよね。今じゃ考えきれなくなってるよね。
いやでも、こっちに小さい子いるんで。
ジェットはダメで、だから小さい子いるからタバコ吸わそうって嫌がらせでしょ、あれ。
タバコいる。あ、はいはい。
タバコはいる。あれ、全然。昔の話だね。今
から。だから、昔っていいなって
。昔っていうか、まあ、ゴロちゃんは喫煙車両に乗ったんでしょう。
うん。
まあ、あれ新幹線ですからね、言うたって。
うん。
新幹線はまだ喫煙車両。え、あれ
新幹線はね、飲み食いしてるイメージある。
うん。はよつくりね。
これだってやるわ。
うん。はよつくり。
俺も新幹線2回乗ったことあるけど、
はい。
飲み食いしたわ。
うん、わかる。だって。
とりあえず発車してからご飯は食べるよね。
あの、新横浜過ぎてから
。そういうテクニックがあるわけ。
いや、ゴロちゃん言ってせめて新横浜を過ぎてからでいいじゃないかって言ってて。
でも駅の構内で選ぶやつは素人って
。そう。あの、滝山ね、あの、最強。S ランク、ね。
強さランキングスレでいつも上位。
で、その後、食の軍師っていう漫画あったでしょ、うん、同じ作者の。
はい、
食の軍師で、主人公と力士っていうライバルが新幹線で、シウマイ弁当を食う話があって、
うん。
やはり新横浜を過ぎてからかってやるな、みたいな。
うん。
セルフパルディやってましたよね。
やっぱそうだよね。
いや、
でも普通電車では、ね、あんまりなんかダメみたいだよね。
ダメみたいというか、要はあれでしょ？ロングシートがすごく罰が悪いっていうか。
確かに。俺もビール飲んで辛い、肩身狭い時ある。
ロングシート。
飲まないでよ、ロングシート
で。でも、人が少なければロングシートでも悠々飲めるっちゃ飲めるんですよね。
まあまあわかる。混んでる時にわざわざ飯食うなってことでしょ。
そう。結局。
それぐらいはなんかもう考えてくれ。
究極、車両に一人やったとしたら、
うん、
まあローカル線とか時間帯によってはあるじゃないですか。車両に一人やったら何してても、まあ少なくとも文句言うやつが存在しないので、
まあね。
後ろ指さされるってことはまずないわけですよ。あとロングシートの車両って、だいたいトイレがついてないことが多いから、
うん。
余計、やりづらいんですよ。
いや、そんな長いする気はないんだけど。
まあ僕は18切符での移動みたいなこと考えてるから。
あ、そうか。なるほど。
まあだいたいパンとかがいいんじゃないの？
うん。
いや、隣でパン食われたら腹立つよ。
え、なんで？
ポッキーも腹立つ。
ロングシートで。
え、なんで？
いや、飯食うとこじゃないだろうって思いながらさ、ビール飲んでるんだけど、俺いつも。
だから、言うたらロングシート。
それやばない？
いや、だから。
それやばない？
イライラして。
いや、だからこのロングシートっていうのをお互いの権利の押し付け合いになりがちっていう。
あ、じゃあ強いやつが正義になってくるんか。
いや、お互いが憎み合うっていう。
あ、じゃあもう。
だロングシート
のところでパンなんか食ってって首首プハーってやっちゃう。
そう。
こんなところでビールなんか飲んでてさ、パンボロボロボロって。
そう。
こぼして。
ほんで、その後、その後ろで、マナーの悪い奴がいるわって奴がマクド食ってたりとかするんですよ。
そして、後ろでマクドくせーって言いながら、それ盗撮してツイッターにあげるでしょ。あの、もう、電車乗ったらみんな麻酔で眠らせて、目的地に行ったら、起きるシステムにしたらいいんじゃないの。
ほんまや。その方がいいわ、これは。
でもね、あの、現代ってそうやって、その、電車内で食べるのに厳しくなってるみたいな、言い方をする反面ですよ。
はい。
うん。
あの、大胆なやつも増えてるっていう面もあって。
大胆？
いや、だからカップラーメンとか食ってるやつとか見かける。
嘘だよ。いる？
いや、いるんですよ。
いるいるいるいる。
嘘？すごいな、それ。
いや、カップラーメンとか食い始めたりとか、焼きそばとか食い始めたりするやつが登場し始めて、ちょっとセンセーショナルではあったですよ。
焼きそばはさすがにちょっと、香りが。
電車のマナーとかルールに関しては最近また揉めてましたからね。
あの、化粧をするみたいな。
いや、化粧じゃなくて、あの、ヒール。
ヒールで？
ヒール？
何がわかんの？
いや、なんかね、ヒールを履いた女性が、足を閉じて座ってたのを見て、美しいと思ったみたいなポスターが、あったわけで、で、それを見て、その女性の方たちは、もう非常にそういうポスターを作るのは良くないと。
え、な、足じろじろ視観しとるやろみたいな。
いやいや、あの、周りのおっさんめっちゃ足ガバーって開いてるんですよ。そのポスターの中で。
はあ、は
あ、ガバーって。で、その女性だけ足を揃えて。
あ、ジェンダーってこと？
狭っ。そう、ジェンダー問題ですよ。
女性はこう、なんか、お前は橋に寄っとれ、みたいな。
そう、それが美しい、みたいな。
男は大股開きでもええや、みたいな。
うん。めっちゃ足とか立ってますよ、女性に。
あれですよね、宴会の時にあの女性はあの、キッチンでなんか、おしんことか食っとけ、みたいな。
そうそうそうそうそう、あの、男衆が、
男衆が、
ね、宴会の、
うん、お通りとかする
やつ。あるね。
ところで食ってて、女性陣はみんなキッチンで、その料理とか作りながら、みんなワイワイやってて、おいビールって。
てっちゃんの一番好きな
シチュエーションですよね。
もう人使いならいんだから、もう、何々さんがいるんだぞって、早く持ってこいって、ビールぐらいって。いや、すいません、本当にできない妻でって。何言ってるんだよ、何
々君
って。いいんじゃないかって。いやいやいや。もうほんといいところだったんだけど、全然ダメですよ。あ、まあ、そういや、もうそういうことは抜きにして、まあ今日は飲みましょうって。いやね、実は最近。みたいなのってありがちですよ。はい、てかね、なんか俺、頭が悪いのかわかんないけど、こういう話永遠にできる。
そうそうそうそう。絶対大好き
なんですよ。ずっとなんか妄想話みたいなのずーっとやれるわけ。
大好物ですよ。
大好物、うん。なんかブログもそういうのにずっと走りがち。
そうそうそう、走りがち。
気抜くと。
うん、うん。
気抜くと。
だからもう俺は変われないといけない、誰かに。いや、だから、そのジェンダーの問題でね。
うんうん、ああ。
だから、みんなが公共の場で集まるところは、ご飯に関してもそうだけど、その女性のね、足を閉じたら美しいよね、みたいな。
まあね。あれもだから、そこまではいろいろ、あの、男が、っていうかまあ、何、みんな足閉じなさいみたいな CM やってたけど、
うん、
その中の段第何弾とかでそういうのが出ただけで、実際はそうでもないらしいんだけどね。
なるほどね。
そやけど。
でもそういうのがあるとやっぱりそういうふうに撮っちゃうよね。
ロ
ングシートみたいに密着するやつはそういうトラブル生みやすいし、あの、人を。
トラブル
人対人でギスギスしやすいっていう面があるから。
でもな、ボックスシートは座りにくいしな。
ボックスシートって、あの、神戸に行くときによく座りましたね。
あの、新快速とかああいうのは、クロスシートになってたりとか、ボックスシートになってたり。
あれ気まずいんですよね。
うん。
でもめっちゃ気まずい。
でも、あれ。
多分、相手も気まずいと思う。俺、大柄だから。
クロスシートのボックスのところに座るってこと？
そう。
言うたら、向かい合わせになってる箇所に
座る。そうそうそう。あの、いつは、ここでバチバチやり合うっていうのもなっていう。
言うたら進行方向。
あ、これだって一番開くもん。
進行方向の一番前のとこ座るってことですよね。
うん。しかも当時スマホないからね。
うん。
ああ、もう見つめ合うしかないな。
でもね、あれはあれで、なんちゅうか、ローカル線とかのエリアに乗ったらほとんど誰も乗ってなかったりとかして、 もうやりたい放題になるんですよ。もう宴会ですよ。
ああ、
シャーって。
もうあの、お菓子広げるわ、なんか買ってきた、なんか特産品広げるわ、みたいな。
向かいにいなきゃ。
まあまあまあまあ。
もうだって4席独り占めですよ。
それはいいな。
うん。
でも、姫路から神戸とかだと絶対向かいにおっさん座ってるしさ。
ないし、僕はあの、その、ボックスのところあんまり座らなくて、クロスシートのところに座って、窓枠に、まあビール置いたりとか、パン食ったりとかするレベルやし、あんまりあの距離では、飲み食いしないっちゃしないですね。
ああ、そっか。
うん。
じゃあ、新幹線のみということで。
いやいやいやいやいや、ローカル線も飲もうよ。
いや、
そうよ
な。いや、普通電車も飲もうよ。
ローカル線と、あの、混んでる時には無理して飯食うなっていうことで、じゃあ。
まあ、混んでる時はもう身動き自体がしんどいから、しないちゃしないですけどね。だトイレに行きづらいじゃないですか。だかトイレだけ。
なんでその長距離のやつしか考えない。
やった18切符やから。というわけで。もう
おかしいよね、いろいろね、はい。化粧の問題はもうもてなしずっと言ってるんで。
はい。じゃあ来週また、この問題。
もう終わり？
え？
え？
いや、終わらなくてもいいけど。
いや、今、たった今、トランプ大統領、就任。
あ、演説？
もう終わりましたね、演説。
あ、そうなんだ。あの、バイカー軍団がやってくるとかいう話があったけど、どう？
あ、アメリカンナイト。
アメリカンナイトだったっけ？そうやって言うの、あれ。なんか、それと、あの、女性権利団体とぶつかるんじゃないかって。
いや、あの、愛蔵先生に聞きたかったんですよ。前半話してたんですけど、あの、キングコング西野の無料絵本問題について。
あれはね、あれは喋ると損だからやめといた方がいいっていう。
あの、めちゃくちゃ喋ったんで、1時間半ぐらい。
あれは、そういう、あの人は、炎上商法の人だから。
いや、しかも俺ら擁護しまくってしまったんですよ。
ああ、いや、まあ、正直言ってあれは、ただの宣伝だし、だってすごい画質悪いの上げてんでしょ、あの人。
あ、そうなの？
無料版は。うん。で、もう23万本も売れてるから、もう今から売れるっていうのは基本的にはなかったわけでしょ。でもここで一回話題作りして、もう一回売ってこうよっていう。頭いいね。
ああ、そうそうそう、商売の才能ありすぎるよなって褒めたのよ。
そう、商売。いや、褒めたっていうか。
だけど、本当の目的は、本当の、根が張ったテーマとしては、
うん、
絵師オタクとかそういう絵師の世界ってなぜあんなに聖域なのって。
聖域？
いやだからなんかめっちゃ揉めてるじゃん、無料にしたら、
うん、
ああそれは
でもアーティストは無料ライブとかめっちゃするじゃないですか、うん、漫画だってアプリだ、無料アプリとかになるじゃないですか、
うん、
無料アプリでもお金はもらえるもん。
じゃあ絵は、
絵も一緒で、あ、絵、そうね。
いや、だから、なんか、すごくナーバスやから。
そうそうそう。
いや、
ピクシブ。
いや、なんで僕の好みですよ。なんか、なんか嫌な感じやなって思うんですよ。
いや、だから、あれはあんまり、だから取り上げると、その分宣伝になるだけでさ。うん、で、
いや、
それをわざとやってるわけだから
の人。取り上げるって、でも、めっちゃそこで、ヒートアップしてんのってそういう界隈じゃないですか。
あ、一時期って昨日かな、一昨日か。
うん。
その話題ばっかり流れてきて、もう。
で、特に、いや、それは、アイゾ君のタイムラインは特にそうだと思う。だって、アイゾ君はそういう界隈ばっかりフォローしてるでしょ？
うん、してる。
僕はそこまでそういう界隈に偏ってないけど、それでもやっぱり何割かいるわけですよ。それだけでもうんざりするぐらい、そういう話題、いやから、アイゾ君それの50倍ぐらいやるんやろなって。
いや、もうすごいよ。うん。ほぼ
だから、でも揉めるし、炎上必死だし、この問題は、どうあがいても、うん。だけど、そういう絵師に関しては、必ず炎上して、聖域みたいなところがあるよなって、絶対に、その問題に対しては口出すな、みたいな。
うん、絵の界隈、絵って言っても、その、なんか絵画とかじゃないですよ。
そうそうそうそう。
イラストとか
も、
アニメ、絵とか、
あるね。
ま、漫画絵とか、ああいう界隈っていうのは、ほんまになんちゅうか、こういうこと、
細かい。
で、もう、ギャーってなるなっていうのがあって。
だって、あの、ファボの作法とかまで、
だから、もともとめんどくさい界隈ではあるわけですよね。
認められたいけど、その、あんまりそのガツガツ来られるのも困るし、そんなに会話、いや、そうなんだけどね。うん、
だから、愛蔵先生が一番わかるじゃないですか。
うん、わかる。
だから、
わかるから聞きたかったのよ。
だから、前半で言ったんですよ。スルクマ無料でツイッターとか上げられたら、一コマ漫画勢が困るでしょって。
あ、ほんまや。
迷惑するでしょ、こっちは一コマ漫画売って生活しとんのに。そんな面白漫画は。
そんな人でもいない。
いや、いないこともないじゃないですか。例えば。
まあまあね。
いや、絶対ないけど。
うん。
地獄のミサーとかが愛族に文句つけるみたいな話じゃないですか。
そうだな
ぁ。でも絶対はないじゃないですか。地獄のミサーが愛族に、なんか商売邪魔されたなんて、まず思わないし、俺のが儲けてるわっていう自信、確固たる自信が絶対あるじゃないですか。それは。
あるはずや。
それは、
うん、それ
する
もらんと困る。
するクマに脅威感じてたらなんか、ちっさって。
うん。ちょっと、小さな手塚さんみたいなってこと、ね。
そうそう。それは才能に嫉妬してるんでしょ。う
ん、まあ、そうか。
別に手塚さん生活の危機を感じてたら、あんな嫌なこと言ったわけじゃなくて、ひたすらあの、人気取られる
の人の才能に。
ああまあそう考えたら俺のやってることも悪いことかもしれんな。そういうの。
いやし、
むしろ
手塚治虫って、その、キングコング西の側じゃないですか。
うん。
言うたらあの、安い原稿料でも人気取りたいがために原稿料全然上げなかった伝説とかあるじゃないですか。
あ、で、それのせいで安くなったみたいな言われ方。
うん、とか、あの、アニメとかでも安く受注して。
うん。
で、グッズで回収しようみたいな戦法
とか。前例を作ってしまったってわけね。
そうそうそうそう。あの、うん、もうひたすらあの、うちは安くてもいいですって、その代わりで流してくださいみたいな売り込み方で、アニメ、テレビアニメの第一人者としてやらんがために、やってったから、
うん、
みんながそれを真似してやったせいで、業界がそういう慣習。で、漫画に関しても、うん、あの、薄利多売でやろうっていう。
うん。
手塚治虫とかって死ぬほど、まあね、あの、徹夜できるみたいな超人やったわけじゃないですか。
うん。
だから。
死んだけどね、すぐ。
そう、死んだけどね。それはまあ、無限のエネルギーはなかったみたいで死んだけど。
あ、わたみみたいなもんですね。
言ったら、
そうね。
わたみの社長は本当に自分で無限に働けるタイプだから、なんでできないのって。できるでしょって。血吐いてでもやれよ、みたいな。俺はできたからっていう。
俺はできる。
あの、
そう。
ブラックジャック創作秘話みたいな、あの、
前の。本当にブラックですね。
そう。ブラックジャック創作秘話じゃなくて、ブラック創作秘話なんですけど。
うん。
あれでも、なんか、三浦とかが、あの、アシスタントやってて、なんかトイレで気失って倒れてたとかっていう逸話とかあったりとかして、うん、ひどいなって。思うわけじゃないですか。でも、手塚さんは自分できちゃうから、なんか30分ぐらいしか寝なくてもいいでしょみたいな。
自分基準で考えるよね、それはね。
いや、はい、はい、これも手塚、みたいな。
はい、じゃあこれも手塚がやります。
やります。はい、全然やらないじゃないか、みたいな。
面白いけどね。よそで見てる分にはあれもね。
いや、面白いんですけど、面白いけど、あの、
ハマったもんじゃない。
ブラックはブラックじゃないですか。
うん。
自分の周りでは嫌だな。
言うたら、あれですよね。あの、手塚治虫なんて、その辺の、ナーバスな、絵描き、絵師界隈っていうところから、もう、相当叩かれなあかん存在ですよね。
まあ、間違ってるな。もっとさ、なんていうの、ファボとかっていうのはさ、もっと気使ってさ、やるもんだし、リツイートっていうのは基本やるし、相手を応援したかったらリツイートするし、
あの、中国。
そういうとこ分かってないとねって。
中国の海賊版に対して、あの、なんか、わざわざ絵描き直して送ってあげるみたいな。
何それ。そんなあったっけ。
いや、あの、 鉄腕アトムとかの海賊版が中国で販売されてて、で、半径が違うから、なんか向こうの適当な職人が、トレースして書いてるんですけど、映画きっちゃないんですよ。で、それ見て、ひどいって手塚治虫が言って、そうですね、これ著作権違反ですぐ訴えましょうって言ったら、いや、そうじゃない、映画ひどいんだ
って。そうじゃないって。
って言って、このサイズで原稿書き直すって言って、書いて送るっていう。
化け物だな。
その中国の、海賊版の版元に送るっていう。リサイズした原稿を作って。で、こんなんってものすごい背任行為というか。何やってくれてん
ねん。迷惑だな。
何やってくれてんねんみたいな話ではあるじゃないですか。だから、
いや、そういうもんだよ、まあ。
そういう絵師界隈って、例えば手塚治虫とか大嫌い。
まあ、あんまり好きな人いないかもね。あれ、あの人ぐらい、なんだっけ、手塚治虫の絵のコピー、完コピーできる人いるじゃない。
田中圭一？
あ、そうそうそうそう。あの人ぐらいじゃないの。リスペクト送ってんの。あんまり聞かんもんな、他で。
やっぱりじゃあ、愛蔵先生的にはこの問題には何か言えば怪我するぞっていうこと？
ファボのやり方
そうそう。アンタッチャブルよ。
威嚇ファボとかするぞ。
じゃあもう俺ら、このラジオアップした瞬間ボコボコにされてしまう。
しょうがないね、もうね。言っちゃったね、これは。
いや、だから。
致し方ない話よ。
絵師問題。
絵師問題ね。
絵師の、敏感さ問題というか、なんか、炎上のしやすさというか。
まあ、ヒエラルキーとかもあるからな、
そこは。YouTube にアーティストをアップするのにね。
格ゲー勢ぐらいややこしい。
格ゲー勢は外事なんで、ややこしくなるのは外事だけがややこしくなるんですよ。
外事じゃない。
じゃあ、絵師は全部外事だから。
だって、人が飲みかけの飲み物しか飲まないやつとかがいるし。
でもそれでもゲームが強ければ。
いや、強くない。
強くない。あかんやん。
いや、ゲームしてるの見たことない。
じゃあなんで来とんねん、お前。
いや、だからそういう奴らを集めてしまう場なんだって、ゲーセンって。
怖いな
ぁ。駅に気違いが多いみたいなもんでしょ。
ターミナルってことね。
そう、ターミナル。だから。
何かのターミナル、
ね。仲良し学級ターミナルなのよ、ゲーセンっていうのは。
でも仲良くないじゃん。
仲いいよ、仲いい奴らは。
仲いい奴らね。
だから仲良し学級の仲良し学級が生まれるのよ。
わか
る。もう難しいなぁ。
わかる？わかる？
仲良し学級の仲良し学級。
クラスで馴染めなかった奴らが、学校の、みんなで集まって、俺らって馴染めなかったけど、ゲームはいいよなって、ゲームっていいよなって言ってる中で馴染めないやつが、こう、後ろで面倒食ったりする。
面倒食うわ、ちょっと。
しかもそのキャラクター作って面倒食うんですよ。
え？
え、ゲームの。
え、何それ、えらい高度な。
え、高度でしょ。
ゲームのキャラクターを、ね、
ただ虫に連動くんじゃなくて、その格ゲーのキャラを、興奮しながら、
はい、
ううって後ろで、
はい、
ううって、例えばナコルルとか粘土で作るじゃないですか。
うんうん。
それをパクって、おおおお
クリエイターじゃないですか。
そう、クリエイター。しかも破壊をする。こんなんじゃないって多分。
陶芸家みたいな。
そうそうそう、ユーザーみたいな。
危険だ
わ。ゲーセン陶芸家か。
ゲーセンは、ヤフーニュースにもならないし、なかなか。
あ、はい。
だけど、絵師はなる。
あ、
ちょっとね、じゃあ、絵師関係、もうちょっと、今度、ね、お話ね。
絵師である愛蔵先生のこの問題、
闇ですよ。
でも、もうそれ、俺全然だから、その、クラスターから外れてるからな。
いやいや、めちゃくちゃクラスターやんか。あなたそういうのばっかり監視してるやん。
だから俺が好きなだけで、うん、俺はそのクラスターに入ってるわけじゃない。
いや、だから入ってないから言えるんでしょ。
まあでも言うと、そのクラスだから攻撃受けちゃう。
攻撃、炎上する。するクマの作者が傲慢なこと言ってたって。
そう。俺が見てるとこはそんな変なとこじゃないんだよ。
ほんまか？
じゃあ言ってもいいんじゃない？
そんなに問題ないよ。え、だからそんなに、だからまず問題がない。
あの、無料、絵本無料公開に関しては？
うわ、もう、だから、うんざ、一つもちゃんと見てないわ。読む気もないから。
だから、そんだけ荒れてんじゃないの？
荒れてる。あ、いや、荒れてるっていうか、もうだから、西の批判しかないけど。
うん、やっぱり。
やっぱ批判しかないのか。
うん。でも、だから、俺は、あの、それとは別で、あの、お笑いクラスターも監視してるんだけど。
監視。
うん、監視。さっき監視って言ったから、まあ、監視していくけどね。はい、お笑いクラスターでは、だからもう、西野っていう人がどういう人かっていうのを、もともと分かってる人たちがいっぱいいるわけじゃない。
ほうほうほう。
キングコングに詳しい人とか、ああ、いつものことだねって。西野ってそういうやつだよねって。いうことになってるか、はあはあ、そうだよねと思って。
もともとやらかし系だと。
そうそう。もともと炎上系の人だから。
いや、だって、あの、そういう叩かれ芸っていうか、叩かれニュース、ネットニュース常連ちゃ常連じゃないですか。
しかも上手いんだ、そのやり方が、あの人は。
で、いつもなんか、その話題をかっさらっていくみたいな。
っていうか、その際の星っすね。
いや、だから叩かれて。
いるか。
いや、だから自由自在にできるわけでしょ。
そうそう、自由自在なのよ。他のだからさ、叩かれてる芸人とは違うからさ。誰だっけ、
注目浴びようと思う。あ、そうか。注目浴びる演じをしてみたいな。
てっちゃんは、うん、あの、目立ちたが、
コントロール
いや、あの、究極生物やったから。
そうそうそう。
あんな意味ない。だ、てっちゃんに対して、あんな西野とか意味ないよ。あんなんでバカさらしてるだけやん。注目集めてるだけやん。っていう批判は意味をなさない。
それヤンキーが言うこと。それは、俺らも昔悪だったけど、今はね、落ち着いたよなって。
うん。
で、あの、アディダスの金のジャージ着てるやつが言う。
でも目立って注目集めるってことに関しては、もう間違いなく注目集めてるからね。
そう。だから、注目浴びクラスターにとっては、もう神みたいなもんでしょ。
そうですね。うん、あの、目立つ。
本当にできるっていうのはすごい。
わかった。
何？
その、キングコング西の目立ちたがり屋の究極生物の能力を持ってるわけじゃないですか。
はい。
そして、エシクラスターって、ね、目立ちたいクラスターでもあるわけですよね。
同意を求めないで
ね。そう、だから持ち上げられたいクラスターですよね。
同意はしないけど。
超絶相性悪いですよね、これ。
あ、確かにな。究極生物の波紋。使い。
てっちゃんさんが成人式のドキュンどもにイラつく感じですよね。
それ、多分それだわ。今なって
た。ハイキックで、ぶっ飛ばしたいんですよね。
うん。
あの、マイク奪い取って、お前らに喋らさへんって言いたいですよね。うん。
それだけの力も得たって。
そう。
あの、西野に負けないぐらいの。
体力と精神力も得たって。
あの、炎上芸も身につけてきた。
うんうん。血の小便が出たよ。
うん。随分鍛え直したな。
そんなこと言って失敗してる、大谷だっけ大谷だっけとかね。あの、芸人
で。で、声優が訴えるって言ってるでしょ。
ほ
ぉ。
あの、ツイッターでキングコング西野に対して言ったから、で、西野がブログでその声優のツイッターを引用したのよ。
うん。
はあ、はあ、
そしたら、勝手に使われたってなって。
もうめんどくさい戦いやな。
著作権侵害みたいな感じで。
超絶めんどくさい戦いですね。
もう、なんかもう被害届も出しましたから、みたいな。
こういうのはね、いつか止めなきゃね、ほんまに炎上したら勝ちみたいな。まあ、やり方にもよるん
だけど。だから、それをやればやるほど、あの、成人式が荒れていくっていうか、成人式が目立つものになっていくっていうのは、火に油注いでるみたいな話ですよね。
まあそうね。
なんかマスコミが取り上げるから余計成人式頑張らなきゃって。
そう。
成人式の
記事。あ、その記事読んだわ、沖縄の成人式の記事だったっ
け。冷蔵庫のやつ？
違う、いや、それ、それもあるけど。
冷蔵庫は呼んでくれた。
沖縄で。
沖縄でなぜ成人式がああなったのかみたいなやつでしょ。
そうそうそう。面白かったね、あれも。
まあ、クズですよ。全身でいいんですよ。
え、袴履いてるやつ。
そうそうだ、
袴履いてるやつはみんなもう撃ち殺したい。俺は今でもそう思ってる。一切許せない、何も。
許せないよな
許せないよな俺が、あの、アレキサンダーカレリンだったら、国際通りに一人で行って、全員カレリンズリフトで投げていく
よ、もう。投げていく順番に。
順番に。
成人の、あの、成人が宙に舞っていくんですね。
そう。ヒュン、ヒュン、ヒュン、ヒュンって。車もひっくり返すよ。彼になったらできるから、車もゴローンって。
あの派手な車ね。そう、オープンカー
みたいな。ああ、やってね。成人がボディに乗った琉球新報かわからんけどね。
うん。
うん。
ああやって、実は苦労してるんですよ、みたいな。
いや、あの、袴と
か。お金も何年も前から。そう、
うん、
計画
お金もさ、そうそう、書いてあった書いてあった、お金も前から貯めてさ、うん、真面目に頑張って成人式のためにお金貯めて、
うん、
で、あの場でははっちゃけてるんですよって言うけどさ、
うん、
暴れてんでしょ、
う
ん、
そう、
お金貯めて計画的にやってるんだったらそれはテロリストよ。
そうよ、あれどうですか、いいこと言いましたね、それ計画犯ですよ
ねえ、あれもよっぽど悪いよ、ね、
しかもそのお金ってどのように貯めたかわかります、
どうなったんですか、
カツアゲ。
カツアゲ、
そこは考えてなかった。
え、カツアゲに決まってるじゃないですか。
あ、コツコツ食べてるの、カツアゲ。
え、何のためにヤンキーがカツアゲしてるんですか。
あれって、
お前や。
カツアゲの、カツアゲの使い道っていう。
言われるんですよ。
うん。
18歳とか19歳の先輩のヤンキーに、
うん。
16歳とか15歳のヤンキーが、
うん。
ええ、成人式があるから3枚まで、取ってこいな、来週までに。
は
あ、コツコツ。
マジで
か。コツコツ活動してる。
で、3枚取ってきたら、やった2杯、1000円ずつお小遣いって。
うん。
ありがとうございます。いや、今回は2枚って言いましたけど、来週3枚持ってこなかったら死なすからよって。本当に死なして。
違う、あれが好きなんですよ。ヤンキーは袴で、それ以外はスーツって。
そうそうそうそう。
言われない差別を感じるっていう。
うん。あの、勝手に袴着たらもうダメ。
勝手に袴着たら、むちゃくちゃ怒られるっていう。
まあ、そういう。いや、怒られるどころか。は？いや、死なすよっての。
ほんで、そのてっちゃんがね、ルールをぶち壊してきたのがお前だろうって。
そう。
何勝手にルール作っとんねんって。
ああ、ほんまや。なんだろうね、ああいうのね。
クズだから。
ああ、でも、ああいう人たちのルールなんか勝手に作ってうるさいよね。
自分ルール。
そうそう。
ルールぶち壊してきたのにルール作る。
もうルールぶち壊してきたのにルール作るからね。本当に革命よ。
革命。
それこそ。既存のルールを壊して新しいルールを作るなんて革命。
なんでお前が成人の側代表やねんって、お前は迷惑かけてきた側代表だろうって。
そう。
迷惑かけてきた側代表って、天才ですよね。
武藤さん、本当にあれ好きよね、成人式のやつ。
迷惑かけてきた側代表って、新しいですね。
いや、ほんと、そうでしょ。だって、ヤンキーなんて100があって一理なし。
なしなし。
怖い。まず見た目が怖いから、ビビる。
てっちゃん、カツアゲとか、された。
カツアゲもされる。俺は何回もされた。
で、
掃除もしない、もちろん。掃除当番俺になる。
ゲーセン行くからでしょ。いや、ゲーセンじゃなくてもカツアゲされるみたいな。
そう、される。どこ行ってもされる。最悪でしょ。しかもちょっとでもなんか、ヤンキーが言うことに反論すると、はぁって言われて、ああ、ごめん、なんでもないっていう。これ、恫喝じゃないの？
いや、だから、カツアゲとかじゃなくて、強盗みたいな。
そう、心を奪ってるんです、あいつらは。中高年、中高生の。発言とか、いろいろ、いろんな。理不尽さとか。で、それがモテるでしょ、また女の子に。
うん。うん。
言われなき理不尽さよ、今度は。 え、なんで人をいじめたり、こんな横暴な態度を取ってるやつが女の子にモテるのって。
やっぱ悪の魅力ってやつですかね。うん、
そしたらどんどんどんどん狂ってくるってさ。
うん。
ね、取られ好きになっていくさ、どんどん。
そうなの？
いや、だからうまくいってる、うまくいってるのは、
うん。
現実じゃないんですよ。
ほうほうほう。
俺に彼女ができて、うまくいってると思ってるけど、本当の現実っていうのは、
うん。
悪い奴に取られなきゃ現実じゃないって。
マトリックスみたいな？
だから、寝取られもんから離れられないんですよね、もう。
あ、だってあの、あれか、幸せを幸せとして、享受できない人に。
そうそうそう。だって、これは幸せじゃなくて、現実じゃないもんって。今までうまくいってるけど、彼女とかいて。で、最終的には、だってヤンキーに取られるし。
あれですよね。
歪んでんな。
同窓会に行く。歪
んでるっていうか、それを見てきたんですよ、ずっと。
うん。
ああ。
それだけが現実なんですよ。それ以外はファンタジーになるじゃないですか。
ほう。
そうか。そうか。
だって実際に自分が好きなクラスのマドンナは全員ヤンキーに奪われてきたわけでしょ？
奪われてきた。
あ、そうなんだって。ヤンキーっていうのが最終的には取るんだな、みたいな、うん。いや、弱肉強食だしなって。じゃあ、大人になってそいつが彼女とか作って、
うん、
まあ今いい幸せだと思ったけど、ふって、ああ、結局、ヤンキーに取られるんかって。だって、彼女の友達の Facebook とか見たら、
うんうん、
なんかオーラついてるやつとかがいるわけですよ。
うんうん、
え、で、こいつ誰って来た、ああ、何々だよ、友達って受けるよねとか言ったら、はははって言うけど、うつぼっきよ。
うつぼっき。
もう、そいつにやられてる放送しかできなくなってくるわけよ。
うん、
あ、俺がいないところでやってるんだ、みたいな。で、彼女に問い詰めて、
うん、
勝手に自分が妄想した浮気で勝手に寝取られとか言って、
うん、
で、
あ、
何考えてるのって言われて、で、別れることになって、あ、これでいいんだって、やっぱ現実になったって、ようやく俺が現実に持って
なんでそんな生々しいの
か。でもなんか、なんかありますよね、その、不幸にならないと実感できない症候群みたいなのありますよね。
うん。
まあまあ。
あれ、なんか呼び名が多分あるとは思うんですけども。
あ、あります。
ああ。
だってパチンコだってそうでしょ、ね。
あ、でも。
負けんと、やってきしないし。
あれと一緒ですね。あの、試し行動も一緒ですよね。
試し行動もそうですね。
なんか、
電子レンジにうんこ入れないとね。
あの、怒るまでリアルいていないっていう。
そうそうそうそう。怒るまで挑発し続けて、メンヘラ女が、
うん。
で、怒ってようやく殴られて、
うん、
やっぱりこの男もお父さんと一緒なんだって。
やれやれみたいな。
ようやく殴って犯すんだって。
そこまでいかんと。
やっぱり世界中の男っていうのはやっぱ人を殴って犯すのねっていう。
うんうん、
安心したって。お父さんと一緒で。
いや、だからこの業よ。
そう。てか男性っていうカテゴリーがそうなってくるんで、
うん、
試し行動する人は、
うん。
不安なんですよ、殴らない人
は。そうか。
だって何考えてるかわからんもん。
うんうん。
みんな殴ってきたから。
うんうんうん、
へぇ。そういうの試し行動って言うのね。
そうそう
そう。試し行動
って
言う。
てっちゃんが初めて聞いたけど、すごい納得できる話、それ。
あの、前よりもエスカレートした挑発行為をして、あの、DV 男に育て上げていくっていう。
うん。
ああ。
だから電子レンジの中にうんこ入れるんですよ。
だからなんでそうなるのよ。何よ、それ。
怒るやん。
怒るかなって。
怒るわ、そんなもん。
あ、だ、怒るんだって。あの、守るって嘘だったんだって。殴らないって嘘だったんだ、みたいな。だから、いやいやってなるでしょ？
物事には。
でも、男って言うじゃないですか。
うん。
あの、世界中の男が殴るわけないよって。君を幸せにするからって。
まあ、そうだけど。
あ、でも怒るんだ、電子レンジでうんこ入れたら。
そうだろ。
で、これを許したらもっといきますよ、今度多分。うん、
そうだよね。エスカレートするってことでしょ、
うん、
それ。
そうなんです。怒るまでやるんですよ、絶対。
だから救われないですよね。
面白い。
救われないですよね。
うん、
最貧困女子と一緒ですよね。
あ、
うん、あ、性格悪くて、不細工な人は貧乏になるしかないのっていう。 っていうのが一時期大好きで。
大好きで、
うん、うん、大好き、正直に。そういう、いや、だからなんでメンヘラが、とかそういう、なんつうの ?DV とかが生まれるのかみたいな本ばっかり読んでて。毒親とか、豚尾さんにも作った毒親の本。
毒親の本を読んで、ああ、こんだけ分類されてんのか、と思って。
うん。
確かに、毒親になる傾向はあるよね、っていう。
うん、殴った意味なんてないからね、親が。
で、その意味のないところが余計不安にさせていくわけでしょ？
そう、子供は。
子供は意味を求めるからな、そういうことに。
で、
そうそうそ
う、意味なく。意味もなく、どつかれたっていうのを認めたくないから、あ、良くなかったんだわ、みたいな風に考えてって、どんどんその、あれですよ。歪んでいかざるを得ない、
うん、
わけですよ。
理由考えるからな。そうだな。
で、そうなったら、今度自分が、例えば親の立場とかになったときに、
うん、
殴らないっていう選択肢取りづらくなってくるんですよ。
ああ。
だって意味ない教育したらダメだしね。
だって自分が殴らなかった。たら自分が殴られたことが無意味になる、それよく、よく、はいはい、よくないことであったってことを認めちゃうわけじゃないですか。
うん。
あの、親は自分に愛情があったから殴ったんだって思いたいんですよ。
いや、そうだ。
意味なんかねえって、ただ殴りたかったか殴りたかったんだだけだっていう現実は嫌じゃないですか。
嫌だね。
じゃあ、愛してなかったくて、だけどスカッとするからやってただけなんだって、それを認めたら嫌やから、今度は自分の子供育てた時に、うん、あ、やっぱあれ愛情の行為やったからなーってイラついたらちょっとどついてみ、うん、ましょうって、うん、なりやすくなる、
なるね。
言っちゃいけないですよね、愛情の裏返しなんて。
そうそうそうそう。でもその愛情の裏返しっていうのは自分がやられたことを、
ね、愛情に裏なんてないですから、愛情しかないのに。
だからあの先生の涙に濡れた拳を見ろって。
そう、全然先生は痛くないから。
そうだよ
ね。殴られた痛みなんか3日で忘れるって。でもなーって、今日の悔しさ、忘れるなよって、なるんですよ。
熱いドラマ。
なっちゃうか。
いや、でも、だから、あの、よくあるのが、あの、先輩後輩とか、あの、
体罰問題ありましたもんね。
そう、監督とかコーチとかに体罰受けて、で、後輩をどつくみたいな。
ああ、まあまあまあまあ、あるね、そういうのも。
あれっていうのも、だあの、体罰受けて、なんか部活とかやってた人って、体罰肯定派になりやすいじゃないですか。やっぱあれがあったから、
こんな当たり前だよ
って。そう。あれがあったから、あの自分は、こんなになれたんだと思いますって。
うん。それを認めないと、今までの自分が。
ただいじめられっ子になっちゃうじゃないですか。
っていうことだよな。
それは自分で確定させたくないんですよ、その。
さっきないよね、いじめられっ子っていう事実は。
そう、事実。単にいじめられてたって惨めじゃないですか。
うん。
あれ必要だったんだから、あの、後輩にもやろうと思うっていう。
自己肯定の作業なのか、あれは。
っていう心理やっていう分析をしてて、あ、確かにそれやったら、あの、体罰の子が体罰になったりとか、あの、先輩後輩の伝統でずっといじめが続いていくっていうのは、たまにそれに対して異を唱える、あの、桑田みたいな変な人が現れるんですけど。
落合とか。
そう、落合とか、あの、もう ただのいじめでしょって。
うん。
あれは、だから自分がいじめられたこと認めれる派ですよね。
でもそれはなかなか心が強いし、あと、そういう人がいたってさ、結局、高校とかでさ、うん、再生産されてくるわけじゃん。そういう、あの、暴力、当然な人たちが。
あ、そうそうそう。
うん、そうすると、やっぱり結局、元の伝統に戻っちゃうよな。
飼いならされた派みたいな人が、次々と生産されていくわけやから、でもそれを良しとする社会になってて、例えば、それは企業でもそうで、あの、月に、何時間残業してんのかねみたいな。わしの時はそんなもん、ね、残業と言わんかったわみたいなこと言っ ってドヤ顔じゃないですか。
自分がリアルで言われたそういうのほんま。
自分が無駄に残業させられたっていう事実を認めたくないわけじゃないですか。
うん。
100時間。
でもそれは人間の弱さだからね。
そう、弱さなんですよ。そういう弱さが愛おしいと。
愛おしいとは言わんけど、でも、それはしょうがないもんだからなぁ。
それを知ってると、
うん、
あ、なんか乗り越えるは危険ですよ。
うん。
あ、乗り越えるは危険？
うん。知ることでいいですよ。もうそれで終わり。
それで終わりでよいか。
うん、もうだって乗り越えるって、もう、電子レンジにうんこ入れる女の子に何を乗り越えますよ。
でも許せないしな、それやられたらな。で
私はこういう差がなんだ。差がっていうか、そういう教育を受けて、そういうことをしないといけないんだって、まずは認識することが大事ですよ。
それはわかるけど、でも、じゃあ具体的にさ、電子レンジにうんこ入れるやつ、どうやって対処したらいいわけ、俺は。
殴る？
かんやんけど。
それじゃ、てっちゃんと一緒だよって言われる。
でも、ニコって。
安心するのか。
でも、てっちゃんより激しかったって、愛蔵先生。
いや、でもその時、ギュッて抱きしめて、ごめんなって言ったらいい。
そう、下ピーで拾い上げて。
いや、もう、完全に飲み込まれてるじゃないの、それ。
あ、でも、愛蔵先生もそれを自覚して殴ったら違うかもね。
ああ、それコントロール下に置くってことじゃん、でもそれは。
ってことになると、途端にプレイになるから。
そう、コントロール系じゃないですか、それは。
あ、じゃあいいか。
いいっていうか、いいっていうか、飲み込まれはしないよね。飲み込まれてるのかもね、でも。わかんないけど。
難しい。
電子レンジにうんこ入れられたら、チンするのだけはやめろって俺は言いますね。
それはあんまり、そう。
電子レンジが使えなくなっちゃうでしょ。
使えられる問題じゃなくて、もううんこ入れられた時点で使えないんだけど、うんうん、チンだけはやめろって言います、俺。
懐かしいなぁって言いますよ。
2分とか回すなって。
うん、でも、てっちゃん思ったんだけど、この電子レンジチンしない。
思わないでほしい。
すごく思わないでほしいことをさらっと言う。いや、あれ読んだ時の衝撃って言ったら、まあ、あれですからね、沖縄では、冷蔵庫の色塗り替えるのって普通なんやと思います。
そこ戻んのか。
ひどない？
いや、これ珍しいなって思って。
珍しいっていうか世界で俺だけでしょ。成人式の日に冷蔵庫青に塗ったの。まあ、
初期の名作と言われるやつよね。
言われるやつ。うん。いや、だから、じゃなくて、友達に冷蔵庫を塗るの手伝ってよっていうのを沖縄ならではなんやろなって思ってたら、なんか、カラーを塗り替えたか聞いたことないって言ってた
もん。
そりゃそう。
思ったし。てか、冷蔵庫って色変えるものなのかって、まず。
初めて聞いたよね。
初めて聞いたし、しかも、わざわざ成人式の日にやるか、それを。って
思ったんやからね。
しかも、ふーとか言ってたし、俺。窓開けて。
上ドアなんとか。
冬じゃないよ。
綺麗に濡れたなんて、ちょっと換気しようって。自分なかなか塗るのうまいのかもなって。
自分で笑ってきてしまう。
本当に会ったことなの？
本当に会ったことよ。本当に塗ったよ。
冷蔵庫のカラーを
塗ったから、本当に塗ったから俺だけ成人式の写真も写ってないし、
うん、
成人式のビデオにも参加してないし、成人式の話加われないよ、俺だけ。
ああ。
冷蔵庫のカラーを塗り替えた過去のある男なんですね。
そう。例えるのならね。あなたがやったこ、人と違うことって何ですかって聞かれたら、いや、成人式の日に冷蔵庫塗ったぐらいですかねって。
冷蔵庫のカラー塗り替えるって経験しよう思ってもしないですよね。
うん、やってって言われても絶対やらんでしょ、家の冷蔵庫の。
やらない。
ちょっと冷蔵庫の色、青くしたいと思ってるけど、経験者いるって。
はいって俺
塗ったことありますって
逸材って
なかなかいない経験ですね。
いないわ。
いないね。
手入れるところにペンキが溜まるから気をつけてね。
手入れるところで何それ。
マスキングテープ。
開けるところに。
あ、へこみ。
そう、へこみにペンキがめっちゃ溜まっていく
から。すごい経験者。経験者なんで。
いるかな、使うかしら、この情報。
あのテープとか、今ならテープを貼る。マスキングテープ貼るっていう技術が今なら使えるかもしれんけど。
やっぱ2回目
だから。当時は二十歳ですね。
そう、二十歳だからね。しかもその時俺髪の毛の色赤だよ、赤。赤。スラムダンクのあの桜木花道みたいな坊主の赤だよ。俗に言うオラついてる状態よ。
ああ
。あれほど意味嫌った。
そう、あれほど意味嫌っていた。いわゆる BK ってやつよ、BK。
BK。
いかつくなった。
昔の。そう、いかつくなった俺よ。身長 177.2 センチ、当時。体重74キロぐらい。
ああ、もういかついね。
で、テコンドーとかやっちゃって。
そう、テコンドーとかやっちゃってて、ラップとか歌っちゃってて、クラブとかに行ってて。
もうヤンキーに対抗するだけ
で。で、よー、ワッツアメーンとか言って挨拶とかして。
ああ、
もうヤンキー殺せるわって。
って思ったのに、冷蔵庫塗った。
そう。
いや、素晴らしいですね。あの、
いや、でも良かったのかもね。
うん。いや、うん。普通に成人式行ったら、こんなに面白くなかったですよ。
それはそう。
いや、こんな
に。でも俺は面白かったかも。
うん。
俺は面白かった。
ハイキックで吹っ飛ばせたかもしれない。
したし、何もできない自分に絶望も覚えたかもしれない。
あ、むしろ、やったろうと思って行ったけど、良かったじゃないですか、冷蔵庫のせいにできてって。
そう。
これ最高のシチュエーションやの良かったじゃないですか。
うん。本当は、行けなかったじゃなくて、行かなかったんだろうって。
うん、ああ。いや、今日
夏の、夏の葬列みたいな、葬式みたいな。良かったって。死んでなかったんだ、お姉ちゃんは。
いやー、てっちゃんさん、今日は面白いですね。
ほんま
に。じゃあ来週
は。皆さんもね、試し行動だけやめろ。
やってない
試すな、人を試すな。あの、モテラジ、
モテリスナーは。
モテラジ10回があるとしたら、
うん、
僕が1と2刻んでいいですか。人と比べるな、人を試すな。
うん、人の価値観
を聞くなって、はい。これだけは。そうですね。あと、絵師を刺激するな。
今週刺激しましたけどね。
その人とかも刺激してるよ。うん、いや、大刺激や。
まあ、もういいわ、別に絵師に、まあ、絵師と言われる種族に、なんか今回のことでなんか言われるんやったらもういいわ。
いや、ヤフーニュース行きますよ。
こっちは別に悪いこと言ってるとは思わん。
ってみんな言うんですよ、炎上してる人。
なんか、ちょっとキングコング、西野っぽくなって、言い草になってる自分に気づいた、今。
そうですね、目立とうとしてますね。
キングコング、西野、こういう言い回しますわな。確かに、うん。
こっちは悪いことしてないから、別に謝る必要はない。
うん、ドラルマやな、こんなの。そしてこっちは別に目立とうともしてない。ああ、なんかもう余計言い訳がましくなってくるの。いや、ほんまにしてないのにね、目立とうと。そういうの一番苦手やのにね。
ラジオやっといて。
いや、まあもうラジオとは、難しいところですよね。じゃあ来週またその話をしましょうか。うん、じゃあさよなら。
さよなら。